みたいなことがありつつの呪怨。
呪怨ですね。
まあ、
そうでもさっきの話の続きで、はいはい、だからその元々のシリーズ自体がその、うん、結構先にさ、まあ、貞子、かや子とさ、はい、年男っていう怨念っていうものが先行してることによって、うんうんうん、結構やっぱりその人間的な怖さっていうかさ、うんうん、あの霊っていうかそのやっぱキャラクター自体の怖さだったのに対して、うんうんうん、今回ってやっぱりそのさっきも言ったけど先に呪怨っていう状況があるっていうか、うんうんうん、あのやっぱなんかその今回最後まで見ると分かるのがその誰もあ誰かのあその元々の呪怨シリーズ最初にスタートにかや子のかや子が殺されたっていうことっていうのが端を発してあの場所を積み上げていくっていうことが分かるんだけど、うんうん、今回って終わりと始まりが一緒になっちゃうじゃないですか最後って、うんうん、その要は今まで多分ですよ、うん、その、まあ、今回の発端にあるのはだからその、男に拉致されて屋根裏で暴行され続けた結果、うん、妊娠してで出産した女っていうのの例が、うんまあ、その家にいて、うん、でその女っていうのが、うんまあ、その都度その屋敷を訪れる人たちっていうのを、どうやら、うん、まあその呪怨に巻き込んでいってるっていうことが分かっ、うんうんまあ、って話なんですけど、うん、見進めていくとラストでどうやらその最初にいた屋根裏で暴行され続けた女っていうのが、うん、そこに至る過程っていうのこそが、うん、その過程でその女を見て殺されてきた女性たちのドラマっていうのがもうそもそもそこに組み込まれてるっていうか、うん、最初に彼女が死んだっていうことから始まるんじゃなくて、うんうん、彼女呪いの発端こそがそのドラマ全体で語られていたことだったっていうことにループするじゃないですか、うんうん、最終的に、うんうん、って言った時にその要は現象が先行してるっていうか、うん、もうあれって個人の意思ですっていうむしろ関わってる人はみんなあそこから抜け出そうとするんだけど、うんうん、抜け出すことができない、うんっていう何がスイッチかわからないけれど、うん、あそこに入った瞬間からもう始まりと終わりが全部一緒になっちゃってるループっていうのが展開されてるっていうところで、うん、結構そこって実はその元々の映画シリーズに対して突きつけるテーマ性としてかなり決定的な改変っていうか、うんうんうん、こっちが先行ってその現象自体が先行っていう、う
ん
う
ん、だからさ、そのなんかすごい僕思ったのはあの家にもともと実在する恐怖というか多分この作品においては悪と言い換えちゃってもいいと思うんだけど、うんうん、強大な悪みたいなのがあそこに実在というかいて、うん、何かしらでなんか流出しちゃうで決定絶対的な存在が流出しちゃうというか、うんうん、ちょっと話変わるんですけど哲学で新プラトン主義っていう昔の哲学があるんですけどそれって、うんまあ、完全な善一者っていうのがいて一者はそれが完全体であるがゆえに流出して、うん、僕たちの完全じゃない僕たちができるっていう考え方なんですけど、うん、なんかなんか悪版みたいだなと思って、うん悪が純粋な悪であるがゆえにこう流出して、うん、あの家から吹き出して、うん、でそこであの家に触れあの家にこう人物が入った瞬間に悪が受肉するというか、う
ん、なんかその引きの例で言っちゃうとさ、うん、分かりやすい例で言っちゃう引きっていうか、うん、分かりやすい例で言っちゃうとツインピークスにおけるさ、うん、そのレッドルームに近いものだよね、うんうんうん、なんかその、まあまあ、概念としての、うんうんうん多分その悪っていうのはしかも人間が思うような悪ではなくて何か得体の知れない、うん、さっき俺はバクっていう言い方したのはまだそこだけど、うん、その何かしらのほつれによって、うん、その日常の外側にある得体の知れない何かっていうのがそこに流れ込んでしまったもの、
うんうんうん
っていうのがなんか先行してそこにあってそれに触れたことによって、
う
ん、その何かが繰り返されてしまってるっていう現象が起きてるっていう、うん、でそこに関わるのが人間だから人間のドラマになるんだけど、うん、本質って、うん、そこじゃないっていう感じがめちゃくちゃある気はしてて、
うん、
だからなんかそうなんか一番わかりでなんかねこれ多分霊的森重からの時もちょっと話したんだけど、うんうん、 そうそう、改めてあとなんか今ね、あの漫画めちゃくちゃ良かったねって話なんだけど、うん、金子敦っていう人が書いたソイルって漫画があって、うん、それに出てくる日常の外側、ソイルっていうのはあるあの新興住宅地の中で鈴代さん一家っていう家族がいきなりいなくなって、うんうん、それまでその晩ご飯途中で食べてる皿とかを残して家族だけがいきなりいなくなって、うんうん、でそれと同時刻に小学校の校庭のように塩の山ができて、うん、でその一番てっぺんにウサギの心臓が置かれてたっていう事件を探っていくうちに、うん、そのどうやらなんかやばいこと、うん、でそのこの事件スケージが探っていくんだけど、うんうん、あこれってなんか単純なことじゃねえっていうか、うんうんうん、これ探っちゃやばいことだぞっていう風になってきて、最終的になんかそのそれを探っちゃいけないなんか謎のなんかメインブラックみたいなのも出てきて、まあ結果としてその鈴代さん一家っていうのが実在しない家族だったっていう、もともとその町を売り出す時に CM で作った役者さんとかを作って CM の中で作った空想の家族だったのがいつの間にか実在してそこにいたっていうことが分かってきて、でそれを探っていく中でその日常の外側に非日常っていうのがあって、うんうん、で非日常の外側に何かわからないけど得体の知れないものっていうものがあるっていうのがこの世界の構造で、うんうん、で日常と非日常がある出来事がきっかけで、うん、ものすごく近づいてしまった時に、うん、そこが一瞬割れて非日常と日常の重なった隙間から何かわからないけど得体の知れないものっていうのが現実に入ってきてしまって、でそれを排除する力っていうのが働いてあの家族はいなくなったって話になってくるんだけど、結構なんかその感覚っていうか、いやなんか何ってかわかんないじゃないですか今話って、
まあ、でもなんか感覚としてはそれが一番ね、
なんかそのルールに近いなんで、結構ソイル読むと結構なんか今回の話とかってもうちょっとスムーズに入りやすいような気はすごいするんですけど、
ソイルドラマ版確か清水崇監督が監督やってます、
ね、あの星野真里主演のね、うんうん、そうそうそうそうっていうのがなんかでもだからそうでもやっぱ先行して現象がある感じ、
そうですね
っていうのが、うんうん
うん、いや、うん、なんか、まあ、全くその通りだと思うんですが、なんか、多分同じことを違う言い方で言ってるだけだと思うんですけど、うんうん、なんか呪音自体っていうか呪音の前の、まあ、リングとかから、うんうん、基本的になんかそのちょっとこうある種のシステムみたいなものがあって、うんうんうん、その多分貞子の場合と、まあ、リングの場合だったら、うん、死んだ時になんかこういう理由で呪いがかけられて、うん、ビデオテープというのが生まれて、うん、それを見たことによって7日後に、うん、死にますよみたいなシステムがあるから、うん、基本的には、まあ、あれが一番強固な形のシステムだと思うんですけど、うん、その後、まあ、呪音はもうちょっとあのラフな形の呪いのシステムなんだけど、うん、でも基本的にはあの家に行くまたは行った人間と関わる、うん、下手したらその行った人間が行った場所に行くみたいなことによって発動する呪いっていうのがあって、それに一回触れてしまったらもう絶対に死にますみたいないう呪いのシステムだったんですね。で呪音の呪いのシステムってだからその最終的にはあのパンデミックのように広まっていった結果人類が全員滅亡するっていうあのシステムになってたんですけど、だから大抵劇場版の1も2もあのほぼ人類滅亡みたいな感じの描かれ方をするんですけど、今回その呪いの家で、ああまあでもそうですね、より実話っぽくっていうか、うん、現実っぽくそのレイヤーを近づけていった時の方法として、うん、なるほどなと思った部分はあの呪いに触れて即死亡って、うん、実はある種の救いっていうか、うんうん、まだぬるい方の呪いで、うん、一番しんどい呪いって、うん、その後じわじわどんどん人生が破壊されたりとか、うん、なんかこう下手したら死なせてすらもらえない、うんみたいな状態の呪いっていうのがでも現実的な呪いとしては確かにそのあそこの人はあそこに行ったことによって死んだらしいよっていうのも確かに怖いけど、うん、あの後行って死ねないんだけど、うん、身の回りでどんどんやばいことが起こるんだよねっていうのも、うん、あなるほどそういう呪いの方ってあるよなっていうのが、うん、なんか、まあ、よりその僕らが現実的に感じるこう呪いの怖さみたいなのに近づくし、うん、なんかその死なないから怖いっていうかその、うん、あと家に行ってここに家に行ったら幽霊が出るから怖いんです、うん、じゃなくてあの家が怖いっていうのが先にあるのは、うん、やっぱそのあそこに行ったら幽霊が出るから怖いんですっていうのはイコールするともう幽霊さえ出なければ怖くないってことになっちゃうんだけど、うん、あの家って今回の呪いの家に出てくるあの呪いの家って、うん、別に何も出なかったとしても怖いもんは怖い感じになってるっていう、う
ん
う
ん、なんかもうでもってな結構なんか今回のってなんか昭和、うん、っていうか90年代とか今に続く不幸の源泉があそこでしたみたいな感じでもあるじゃないですか、うん、ある意味、うん、でなんかやっぱその中でやっぱりこうでも怖いって感覚でなくなっ ってくるんですよね。なんか最後の方で見てると、なんかやっぱその、まあ、何が怖いかってことになると思うんですけど、うん、その加代子が怖いとか佐渡子が怖いっていう次元だと、うん、まあ怖いんですよ。その女、うん、死んだ女がね、うん、来るっていうことで、図書君が実際にそこにいるってことは怖いんだけど、うん、今回のってでも最終的に一個一個の描写の種明かしもされるじゃないですか。
そうですね。
で今回の映画の中で行われてるホラー描写って5、6までその種明かしがされるんですけど、うんうん、あれって結局大枠で雑にパッていっちゃうと、うん、雑っていうか、まあ、これもなんかそのみんな知ってるみたいな感じで、ね、うん、このラジオで話してるけどみんな知ってるものでもないしちょっと見づらいものなんですけど、うん、やっぱ黒沢教授の廃校期間を複雑にしたものじゃないですか、うん、今回のホラーの演出で起こっているものっていうのは、うん、その廃校期間っていうのは何かっていうとその怪談話をしてる彼ら自身も、うん、一つの階段であり、うん、冒頭で起こる、うん、階段の上から巨大な氷が落ちてくるっていう怪現象自体が、うん、彼らが、学校の中を歩く中で、うん、あることに気づいた瞬間、まあ、なんかあるアクションをしたことっていうのが、うん、そのまま氷が落ちるっていうこととして、うん、なんか普通の人間の視点からすると氷が落ちてくるっていう怪現象だったものが、うん、霊的な視点からすると階段をただ歩きながら降りてくるっていうことだったみたいなのが、うん、一本の映画の中で、人間側的な視点から見たときは氷が落ちてくるものだったのが、うん、幽霊側の視点からするとこういう風に落ちてくるってことでしたよっていうのは、しかも時間がループする形で何週も何週も続いてる形で描かれてるのが、まあ、廃校期間だと思うんですけど、で廃校期間って言えばその場所に何回もその終わりも始まりもなく、その建物の中でループされてる溜まってる時間みたいなものが、描かれてたと思うんですけど、結構今回のジオンのその怪現象自体も結局その最初に起こった出来事1で出来事2出来事3っていうのが結局何回もループする形で複雑に絡み合ってたもの。例えばその最初に家に行って鏡の後ろでその後ろに女の気配を感じたっていうのがあるとしたら、うん、それが別の人が夢の中でその屋敷の中に行った時に、うん、その後ろに女の気配を感じた男の人を見てたっていうこととリンクするみたいな感じでの、うん、そのリンク具合っていうか、うん、どんどんその場所自体にその現象自体が固まっていく感じっていうか、そこにやっぱ悪意がそんなに介在してる、その人間の悪意自体はそんなに介在してないというか、うんうん、何者かのよくわからない、そこに閉じ込められるシステム自体はあるんだけど、うん、その見進めていくとここにあるのはなんかその暴行を受けて死んだとかっていう情念、
うん、
まあ、が発端にはあると思うんだけど、うん、を超越した、うん、なんかもうちょっと得体の知れないものがあるんじゃないかっていう、うん、まあ、なんかでもそのこれホラーを見るときに何に怖がってるかっていうのは結構難しい部分っていうかさ、呪文、うんうん、を見たときに、
うん、
かやこに関してはでも結構かなり肉体的な怖さだと思うんだけど、うん、あのストーカーだったりする部分だったりとか、うん、そのまあ、これ結構まあ水の部分にもつながるけど、やっぱ妊婦であることのちょっとその生理的な他者である感覚とか、
うんうん、
結構なんかそういう部分っていうのは結構怖さの部分にはあったと思うけど、うん、結構なんかその怖さを構成する要素の中で彼女が持ってる得体の知れない憎しみの感情、
うん、
憎しみゆえになんかが濃すぎて狂ってることっていうのが、その結構感じられる部分っていうのはちょっと怖かったり、うん、まあ、すると思うんだけど、うん、でもなんか呪いの家、まあ、怖かったら俺ビビりだから怖いんだけどさ、
うん、
最後まで見た時にちょっと怖いとも違うなと思ったのは、
うん、
最終的になんかもうその情念で怖いとかっていう次元のものがやっぱそこにあるわけではないから、
うん、
ちょっと怖いともなんかちょっと違う感情だったんだよね、う
ん、あ、なんかそのこれってさ、すごいなんかどうしてもなんか笹川さんのメールとかもそうだったけど、なんか僕とかもちょっとあれすごい、あのさっきとかもそうだったけど、なんかあの刑事上学的ホラーというかやっぱりなんかその絶対的な他者への恐れみたいなのがすごい色濃くあって、
うんうん、
で、まあ、その点で 個人的には その点でミソジニがあるのが、
うん、
個人的にはちょっとやばいかなっていうところはあるんだけど、
うんう
ん、でもその絶対的ななんかわからない絶対的な他者で絶対自分とは1ミリも重ならない絶対的な他者がそこにいるっていうのが、
うん、
怖いというか恐れでもなんかやべえ、やべえものをやべえ、
うん、
なんかあの多分ね多分人間側の感情じゃ測れないから、
うん、
あの多分五性のカテゴリーに 入ってこないんですよ多分、
うん、
それでも受け取ってしまう何かみたいなのがあるから、
うんうん、ちょっと違うのかもしれないけどさ、うん、あのリングってさなんか、まあ、最後の一個手前でさあの貞子の死体をこう抱くことによってなんか、
うんうん、
源流と分かり合えたみたいな一応感じがするんだけど、うんうん、ジオンって今までのシリーズであんまそういう感じってないよ、うん、いや
なんかね、そもそも、うん、みそじの話ですね、うん、そもそものジオン自体があの男性視点からの他者への恐怖なんでね、
うん
うん、なんかその、うん、やっぱそのさっきも言ったけどジオンってめちゃくちゃ生理的な部分での怖さっていうだけじゃなくて、
うん、
そこに生理的な部分での嫌悪感っていうのをかけたことがかなりその、
うん、
かやこってキャラクターを成立させる上で重要なことだったと思ってて、でその生理的な嫌悪感っていうのの中でまず一番でかい要素だなと思うのはやっぱ貧乏臭さだと思うのよ、うん、なんかそのなんとなくこうさこう身長45っぽい感じというかさ近所で噂になってる、
うん、
なんかよく怒鳴り声とかが聞こえる、うん、あの家の前を通った時に、うん、偶然開いた窓の隙間から、うん、その中家の中がちょっと見えちゃった時の、
うん、
なんかそのゴミが散らかってたりとかする感じを見ちゃった時の生理的な嫌悪感みたいなものを結構なんかその要素としては結構それがある部分がやっぱ結構その直前にリングがあったから貞子であるけど、貞子と結構違う部分の怖さとしてその幽霊であるっていうことの前になんか自分の生活圏の中にあるでもなんかその触れたくない貧乏臭い感じっていうのをかけてるのがかなりその、
うんうん、
まあ、かよこってキャラクターの造形の上でめちゃくちゃ重要だと思ってて、でさらに言うとそこの貧乏臭さにかけられてるものっていうのが、
うん、
まあ、DV だったりとか、まあ、浮気だったりとか、まあ、あとちょっとまあ座敷女っぽかったりもするけど、ストーカー女みたいな要素っていうのがかけられてることによって、まあ、なんかそのかなり匂い立つ感じ の、 あの恐怖感っていうのが結構なんかリング見た後になんかその嫌なもの見たなって感じはしないんだけど、
うんうん、
ジオン見終わった後に怖かったとプラスアルファで、うん、多分なんか嫌なもの見たなって感触がすごい残るのって、うんうん、なんかその結構その近所の中にある、
うんうん、
でも自分の近所の中で一番なんとなくこの近づきたくない場所の感じっていうかがかけられてるから、
うん、
あのそれってできてたのがかやこだと思ってて、
うんうんうん、あれですよね、あのビデオ版のさ、
うん、
1の第1話って多分なんか放置された高齢者みたいなのから始まるのよ確か。
あ、劇場版の方ですね。
あ、劇場版だっけ。
劇場版の1作目が、まあ、認知症のおばあちゃんのところ、うん、まあ、ホームヘルパーの人が行って、
うん、
行ったら、なぜか知らないけど家族誰もいなくて、うん、その人は一人でいて家も散らかりっぱなしになってて、うん、っていうのが一体劇場版の1話で、ビデオ版の方の1話は家庭訪問に行った先生が、
ま
あ、そう、あの、としおくんが、まあ、明らかに弱体されたところでブランとなってて、うん、一言も言葉発しないし家も散らかり放題で、なんかよくわかんない気持ちの悪い写真とか絵とかが置いてあって、うん、あれお母さんとかお父さんどうしたのって言うんだけど、うん、なんか知らないけど何も言わないみたいな、
あれは全然僕らの日常にある範囲だし、
うんうんうん、
まあ、そういう仕事してる人とかだったら、ね、それこそ週に、ね、
そうです
ね、何回も見るだろうし、うん、
あれ結構ジオミとからウーバー届けに行くの
結構怖いよ僕も結構あの家巡る系 の、ね、あのバイトしてるんで、あのなんか、まあ、分かるんですよあの感じ、あ、この家あんま深入りしすんのやだな。
M さんが言ってましたね。これ分かるんですよ。
オカルト系網羅してるだけじゃダメなんですよ。
僕みたいにハズレ系も網羅しないと。さすが。さすがっすって感じなんだけど。あの、そうだね。まあ、もともとの呪音のその原型となってるのって、うん、その、これ清水崇監督の、 あの、うん、本とか読んで書いてあるんですけど、うん、あの、自分で短編ホラーを作ろうと思った時に、うん、その発想としてもともとはほぼ、あの、まあ、ほぼその家庭訪問 の、 そのエピソードが丸ごと書かれてるんですよね、
うん、
で その時点では基本的にその心霊ものというよりはサイコホラーなんですよ、うんうん、何かどうもその屋根裏で死んだ人がいるっていう家に家庭訪問に行っちゃうっていうサイコホラーみたいな感じのものになってて、だから限りなくサスペンスに近いテイストだったものを、なんかその学校で美学校でまあ3分間の課題とですね、まあ、介護の階段が降りてくるところを撮った時に、まあ、それはめちゃめちゃ怖いってなって、じゃあまあその方向で要するに これがメインに来る話として、でもまあ短編しか撮ったことない状態で、あの長編撮れないから、じゃあ短編を積み重ねて長編しましょうみたいなことで、こう逆算的に作られていったりとかするので、なんていうんだろう、こうまあ元々のテイストとしてやっぱなんていうの、純粋に心霊で怖いっていうよりはやっぱそういうこう家庭を行ってなんか一個一個なんか嫌なものを見ていてそれが怖いみたいなこう方向ではあると
思うんですよ。貧乏臭さの中心にあるのがさ、やっぱその妊婦とな年男佳代子って何かというとさ、まあ実際に妊婦ではないけど、まあ、途中からでも、まあ、ジオンのビデオシリーズの中でもさ、妊婦っていうモチーフが出てくるじゃないですか、やっぱその結構作品全体にもともとのジオンにね、妊婦っていうものに対する、妊婦っていうものとあと懐かない子供っていうものに対するなんかこう、あとまあ浮気する女とかいうものに対する結構その生理的な拒否感っていうのが、そのさっきの貧乏臭さと掛け合わさって結構ある部分だと思うんだけど、でもその妊娠してる女とか、女性とか、まあ、懐かない子供って、まあ、圧倒的にそのやっぱ男性視点から見た他者じゃないですか、それって、でそれと、まあ、そのめちゃイレーザーヘッドとかに近い感じの他者像だと思うんですよ。でそれが直接ではないけど、ジオンのシリーズの中でその生理的な嫌悪感を催すモチーフと、まあ嫌悪感だったりとか、あとある種の恐怖感を、こう雰囲気としても出すモチーフとしてそれが登場してたっていうものを、まあ、引き継いでるから、まあ、もうそもそも最初だから、その時点で結構ミソジニー的な部分ってあると思うんだけど、ジョン自体シューズ自体にね、でそれを今回引き継いでやっていく中で、あと結構その向こう、まずやっぱね、なんとなくやっぱ男性視点の
というか、完全に物語の語り手であるのは男性だから、小田島だからね、
そうで、まあ、作品全体としてもやっぱりその、小田島と刑事っていうのがさ、その事件の真相を探る側っていうのがどっちかって結構男性側の視点 で、でやっぱそのこう扉をなんかそのまずね、ものすごく理解できない向こう側っていうのはこの作品の背後にあって、でそれを見てる見ようとする男性っていうのがいるんだけど、その間にある、その向こう側を開ける、このよりしろに、よりしろって言っちゃってる、よりしろに なる、ものとして多分女性っていうのが存在していて、で女性っていうゲートっていうか、ある種生贄に彼女たちを捧げることによってそれを完成させてるっていう構造があるからこそ、やっぱそこにミソジニーみたいなものが見えるのはしょ、ある、なんか
多分ホラーって多分あの大昔からそうだと思うんですけど、他者との関わりじゃないですか、ホラーって。だからあの昔はそれはモンスターだったり吸血鬼だったりとかするわけだけど、やっぱさ最近の流れとしてさ、どちらかというとヘレディタリーとかさ、ローとかそうだったけど、自分の内面にある他者性って怖いよねっていうのが多分近年の多分モダンホラー、あの現代ホラーの多分、あの今一番あの先頭だと思うんだけど、あのこの作品ってあの絶対的な他者として いるから、もうそこにその呪怨っていうもの、なんか言葉にできないような何かがもうそこに存在してるから、まずそういうその現まあ格好好きの現代的なその結構ヒューマニスティックなその、ホラーと結構もう180度乖離してる、根本思想からして多分180度乖離してると思うんだけど、でそれを、まあ、語ってるのが小田島っていう男だし、この作品の中において男って呪いから逃げられるんですよ、死っていう形で、だけど女性っていうのはあの死してなおあそこに留まざるを得ないというか、だからその男性目線からすると絶対的な他者っていうのがいて、それは見えないんだけど、山田君言った通り女性というなんあの媒介を通して僕らに、その、 あの悪みたいなのが降りかかってくるというか、
なんかそうで今回の序の中でさ、起こってる現象ってやっぱ 基本的に似たような惨劇の再生産だと思うのね。でなんかそれは3つあると思ってて、うん、で1個がそのかなり暴力的な形での望まない性交渉の結果、うん、その妊娠した女性っていうのが、うん、まあ、実際から妊娠すると、うん、でその最初はその一方的に、まあ、まずそれが妊娠するっていうモチーフが1個、うん、で2個目が最初にただ暴力を振るわれるだけだった女性っていうのがある臨界点を突破したところから、うん、裏返るっていうか、うん、ちょっと何か向こう側のものっていうのが少しだんだん折れてきた、うん、降りてきた形になって、うん、まあそのちょっと魔女っぽくなってくっていうかね、うん、向こう側と通じた存在になってくると、うん、でそれがなんかイコールで違う存在になるとかじゃなくて、うん、なんかもうちょっとやっぱ何か違うものが流れ込んできてるような感覚で流れていて、うんうん、
多分一番あのやっぱ4話の多分あのお腹に電話入れるっていうのが、うん、あのすごい象徴的だなと思ってて、うん、あの子供ってそのなんか絶対的な悪からこう出てきちゃったものじゃないですか、うんうん、であそこが妊婦を通して直接つながっちゃったから あやべえって思って、うんうん、であの多分電話蓋しで
なんか出てくるのが怖かった
よね。そうそうそうそう、
あれさ電話入れたシーンは確かなかった、
ね、ないけど
めちゃくちゃ怖いの帰ってみてさ、うん、見たらあれみたいな、うん、
あれね、まあ、うん、
そうですね、あ、まあ、ちょっと申していい、で、もちろんでそのまあ、女性が何かになっていくっていうのとその過程の中でそれまで肉体的な支配で女性を支配していた男性っていうのを、うん、今度は女性の方がだんだん精神的に支配するようになっていって、うん、で結果どうなるかっていうと女性が差し出したものがその死っていうか毒だっていうことを分かった上で男性の方がそれを受け取った形で死んでいくっていうモチーフが2回出てくる、ね、それは
ま
あ、ワインとあと、シャブの2回出てきてて、うん、でそれでその男性自体が死んでいくっていうのと、うん、で生まれた子供っていうのの、行方が、まあ、なんとなく分からなくなるっていうことの3つっていうのが何回も繰り返される、うん、でそこの3つのループの中のどこかにまた違う女性が関わってしまうことによって、うん、それがどんどん何回も何回も、うん、再生産されていくっていう、でだから具体的にはその3人の女性を、うん、あの屋敷の中での出来事に、うん、まあ、最終的にはもしかすると4組目になる可能性まであったわけだけど、うんうん、3組目までを犠牲にしてそのループを、まあ、その1個目の女性、まあ、だから1人目はだから、清美、うん、あのなんだっけ、
の人、
あのそうあの、うん、お電話の人、
電話の人
電話の人で最後の本庄遥っていう3つのものっていうのが、うん、その全部終わりが始まりになる、うん、ロボロス的なね、うん、形になることによって、うん、その何か向こう側が悪く儀式っていうものが完成されていく過程っていうのがあると思ってて、でなんとなくやっぱそれはなんとなくというかやっぱそれは男性側からの視点 でそれを開けるっていうことが何につながるかっていうと、自分がどこから生まれたか知りたいっていう願望からだよね。だからその、あの最初はなんで階段をす、まあ、その結構何回も主人公の、
小田島
が聞かれるのが、なんで階段やってるんですか、うん、集めてるんですかって言われて、うん、いやこれ多分いつか売れるから、いやじゃなくて、うん、っていうのを聞かれた時に、まあ、具体的にはその宮崎、まあ、M 君から、うんうん、あの聞かれた時に、あのいやあの僕以外の家族があの家に行って死んでるんですよね、まあ、あの家に会えたら、まあ、死んでるんですよねっていう、でそれでなんかその、まあ、後々のセリフもつながるけど、家族自体が呪われてる中で自分自身だけ生き残ってるのはなぜなのか、で家族っていうのは何だったのか、自分がその死んだ家族っていうのは何だったのかっていうことが知りたいっていうことで、その自分の根源が知りたいっていうことが多分その、主人公である小田島自体の、まあ、願望としてあって、で結果としてそれを知るためにやっぱりあの向こう側が開いてしまうような感じっていうのは、結果としては、うん、あのそうではないんだけど、でもそういう形になっていくなっていうのがあって、でその根源を知りたいっていう願望で、 向こう側っていうのが存在するっていうのがやっぱり本当にそれ向こう側だなって思うし、
もう絶対的な他者、まあイコール神でもいいんだけど、うんうんうん、あのクトゥルー的な神でもいいけど、と思うけど
出てきました、
はい、まあ根源を知るってまあ自己だけど、まあその、あの他者との合一願望みたいなのが根底にあって、うん、でもそれを媒介するのは女性なんだけど、多分このところのみそじにいて、あの男性は多分自分のこと、あの男性はあの自分のことを同じあの例えば僕と山田君では同じ存在構成をしてる、うん、あの同じその認識を持つような他者として、だからあのなんて言えばいいんだろうな、あの存在論的に同じ存在の仕方をしているというか、うん、に対してあので、一番上に絶対的な他者として、他者あの神みたいなやばいものがいるんだけど、その中間にもうその媒介としての女性があって、うん、その女性っていうのは多分同じ男たちと存在の構成が違うというか、うん、ちょっとだけその他者と、あの、絶対的な他者と繋がってるっていう意味で、うん、男性からすると全くの他者として、うん、描かれてて、うん、存在論的に違う存在だから、その点はすごいミソジニー的だなとは。
むしろ神寄りじゃねみたいな。
うん、
なるほど。
それとして向こう側を開けてくるっていう感じがね。あるっていうのはね、そう、でもなんか
裏返しの新生死みたいなことでもあるわけだし、
うん、なんかそれってでもすごい、要は霊的ボリシェビッキが、はいはい、まあでもなんかその霊的ボリシェビッキってさ、基本的にその、うん、いくつかの実話怪談を語っていくことによって、
うん、
そのなんとなく向こう側が空いていく話、うん、なんかそのいくつか話していくことに、それの感覚部分での共通点っていうのがなんとなく出てきて、それはなんか信号が赤だったと、あの時信号赤だったよねって共通点とかじゃなくて、全く話してること、うなぎの話と、例えばなんだろう、トマトの話をしてるんだけど、なんかそのうなぎの話とトマトの話の間になんかよくわかんないけど、なんか話の聞いてる側ではあれ、なんかでもこれゾワってする部分での共通点ってないっていう か、うん、なんか感触としての共通点があるような一瞬があるっていうものを積み重ねていくことによって、その共通点の部分っていうのがどうやら向こう側に通じるものであると、うん、っていうのを積み重ねていく結果、向こう側に通じていくっていうのが、うん、まあ、ある意味最後の聞き手である、まあ、その川花演じる女性の、
うん、
出生にも通じるようなことになっていくっていう構造っていうのが、うん、まあ、今作だと実話怪談にあたるものっていう、まあ、体験談、向こう側を見た体験談にあたるものっていうのが、まあ、実際の猟奇事件だったりとか、
うん、
まあ、だからその当事者である女性たちの、
うん、
物語によって開いていって、うん、で最終的にそれがそれの聞き手である人物の、出生に関わる向こう側っていうものに通じていくっていう意味では、だからそのすごい霊的ボルシェビキに近いなと思ったんだけど、やっぱ霊的ボルシェビキが女性だったのに対して、今回やっぱり男性で描いてるっていう部分で、やっぱりそこでの感じ方の意識っていうのはかなり違ってくるかなっていうのは、そう結構思った部分で、でもやっぱり霊的ボルシェビキにおいてもやっぱりその女性っていうのはやっぱ向こう側に通じる存在ではあったから、そうなんかやっぱ女性が男性よりもやっぱりもうちょっと向こう側に通じる存在であるっていうのはやっぱりその同じイズムとしてはあるなっていうので、うん、そうそうそう思う部分ではあったですかね、
うん、なんか結構難しいところなんですけど、うん、なんかその、なんていうの、実際の描かれ方としてもそのバランスになってる以上、うん、なんていうの、それをそう取るのが間違ってるって言えないんで、言えないんですけど、
うん、
でもなんか僕が普通にこう観客として見ている範囲だと、まあ僕がそういう意識が低いだけだと言われたらそれまでなんですけど、あの、まあ、あんまそこら辺って感じなくて、そこら辺っていうのはそのいわゆるミソジニー的なものってあんまり感じなくて、もちろんそのこの描き方のバランスって結構危ないんじゃないのみたいなことはもちろん思ったりもしましたけど、その要するにこう基本その実際の事件扱ってて比較的ね、
うん、
まあ、モチーフとしても扱っててって時に、うん、まあ、出てくる事件出てくる事件別にその、まあ、ほぼ榊原生徒の事件以外は、うん、まあ、ほとんど女性がその被害者になってる事件になってて、うん、 ってなった時にやっぱまあ呪音のその元々の呪音からしてまあそういう部分もあったけど、
うん、
まあ基本的になんかそのやっぱ被害者になる人っていうのが、
うん、
あれ多分そのまあそれがいいのか悪いのか分かんないけど、うん、男性が暴行を受けて殺される、うん、まあそれはそれでもちろん痛ましいことだけど、うん、なんかよりもあの感覚的な話として、うん、例えば女性だったりとか、うん、あとまあ子供とかのね、うん、なんかその暴行を受けた上で殺されましたって言った時の方が、うん、まあ、よりなんか恐ろしい感じがするみたいな感じっていうのはやっぱあると思うんですよ、
うん、
でなんか現実としてやっぱそれって非常に痛ましいことだよねっていう前提のもとにやっぱ作ってると思うし、うん、で実際そういうことが起きた時にやっぱそれって実際起きてるわけだから、
うん、
それをまあ実際にそのフィクションの中で取り込もうってした時に、うん、まあ、その被害者となる今回主な被害者となるのが女性になって、うん、まあ、別に加害者ってわけでもないけど、うん、なんかその別の役回りになっていく、まあ、でも男たちって基本的に今回何も役に立たない人たちなんで、
うん、
もちろんそのなんつうの真相を探る側の人みたいな役割みたいななんとなく与えられたりするし、うん、一応刑事って言ったらもう男として出てきたりするから、うん、まあ、それがなんか役割として性別で分けてるようになる受け取れる、
うん、
っていうのはまあそうかもしれないんだけど、
うん、
でもなんか基本的には別になんかそこを別になんかそのなんつうの女性っていうのはこういうものでとか男性っていうのはこういうものだからっていう意識のもとにその役割分担を性別で振ってるわけではないと思うし、実際その宮城監督とかがその作る上でね、
うん、
なんかそのこう考えて考えたっていうか、うん、まあ別にそのどう考えてたか実際はご本人しか分かんないですけど、うん、やっぱなんかこう女性がこれはまあ基本的にサバイブしていくドラマなんだっていう形で取り組んでたっていうような話をまあちょっとしてて、
そうなんかなんかその巻き込んでいくドラマなんだけど、でもやっぱ視点は女性側から描いてる、その構造としては多分後半の小田島っていう人物が具体的にかなり存在感を増してくるのって後半からで、まあ、前半部分ってそこで巻き込まれていく女性の視点から描かれていくから、その女性の視点もかなり入ってる、うん、そこはでもね、そこ難しくて、あの、ね、
多分あの彼氏名前なんだっけ、
雄大、
雄大が、雄大は もし平等に描くなら雄大も呪われたという形で、
うん、
あの家に残ってたら多分、うん、あの存在論的に男も女も同格だなって思えたんだけど、僕的には、
うんうん、
雄大っていいことするじゃん、あの行くなとかさ、
うん、
基本的にさ、その他者であるなんかまかまかしいものに対して、
うんうん、
そこから逃げるっていう形で、
うん、
主人公たちを守るような行動する、彼女たちを守るじゃないですか。
いつ、
まあ、行くなだけど、
雄大
って 哲也
の、
うん、そうそう、はい、だから哲也の方ももっとそのなんだろう、あの呪いの場として彼も駒として動くんだったら、うん、それはその女性も男性も絶対的な他者の媒介として動くっていうのは分かるんだけど、
うん、
で徹也の方に、雄大の方に関しても、
うん、
殺されるっていう形で、
うん、
その場からもう物語から退場しちゃうじゃないですか、
うん、
それで逆説的にもう救われた、
まあ、その呪いの中の輪には似たりとか、
そうそうそうそう、だからやっぱここはなんか男性と女性で明確に差は出ちゃってるのかなって僕は、
うん、だし
なんか怖い目に遭う対象として、まあ、これでもだからもしかしたらそのジャンル映画がそもそもジャンル映画として持ってる部分でもあると思うんですよね、それは、うん、だから女性が怖い目に遭う方が多分怖く映るっていう問題とかがある
んです、うんうん、あとでもなんか単純にするだけじゃなくて、でもこれはなんかそのミソジンにも映るけど、
うん、
でもそれは多分そういう考え方で成立してるものだとは思うの、うん、やっぱその向こう側を開ける存在として男性じゃなくて女性であるっていう感覚って、
うん、
それってまあ分かるは分かるじゃないですか、
うん、
その物語を語る上で向こう側を開ける存在が女性であるって描き方をするものがあるものっていうのは、
うん、
まあ、それは何だろう、世の中的な正しさじゃなくて、
う
物語的な、まあ、あの正しさっていうか、うん、その人の物語の正しさとして、うん、向こう側を開ける存在として女性が配置されてるっていうバランス感が分かるじゃないですか、うん、それはなんか正しさとは別のところで、うん、やっぱりそれずっとそれは正直、うん、本作に限らず高橋監督の作品の中にはずっとあったリズムだと思うし、うんうん、で行った時にやっぱその男性も正直俺は少しそのこのジオンっていう向こうがこれか俺かっこつけてるけどそのジオンっていう向こう側と通じている酒みたいなものを完成させる要素として男性っていうのの要素はあると思う。それは徹也っていうのは結局行くなっていうことですらも結局あれを完成させることに関わってるしそのっていう部分で結局まあその最終的に幽霊の姿で、うん、あそこの呪いの中にははっきりと出てこない男性も結構出たりするけど、うんうん、でも結局もうあそこに関わってる登場人物は全てがあれを完成させるために死んだ人というのは基本的にあれを完成させるため の、うん、あのパーツにはなってると思うから、うんうん、あのその意味で、そこに男女差はない気がするんだけど、うん、でもやっぱその中心にいるのはやっぱあくまで母体であって、うんうん、で胎児であってで赤子を、渡し合うっていう形で、うんうん、それが、三重になるっていうことが、うんうん繰り返されてるから、うん、やっぱりその正しさとは違うところでね、うんうん、その女性が向こう側を開けるゲートのゲートっていうか、うん向こう側にもうちょっと男性より近い存在としてそこにいるって描かれ方は、うんうん、それはジャンル映画として女性が怖がってる方が怖いっていうのももちろんあると思うけど、うんうん、それだけじゃなくてもうちょっと作品的な意味合いとしてそこに女性を配置してるっていうのはあるとは思う、うんうん、なんかそこをやっぱり否定しちゃうのはちょっとそれ実は作品自体ちょっと、うんうん、まあ解釈でしかないけどちょっとそこはなんかやろうとすること自体ちょっ とずれるような気はするかな、
うん、
なんか、
うん、あとまあ多分僕らがこう物語とかフィクションをか摂取していく過程で多分大昔から流れてるそのなんかまあ言うなればその男性的な世界観で歴史って書かれてるわけじゃないですか、うん、でフィクションも多分そうだったと思うんだけど、うん、でだからまあその神話的な要素っていうのをそのまま引き継いでるのが本作かなっていうのは、うんうんうん、だからそこに関してはやっぱりちょっとあれかなとは思いましたけど、
やっぱ、うん、今作に限らずさ、うん、向こう側とのなんかその対話役とかさ、うん、よりしろになるキャラクターっていうのがさ、うん、男性である作品っていうのよりやっぱ明らかにパッとそういうポジションにいるキャラクターって女性の方がさ、うんうんうん連想しやすい感じっていうのはすごいあるから、うん、それはもう単純に物語に限らず巫女とかっていうことだったりとかそういう部分では、うん、やっぱエクソシストだってさ、うんうん、取りつかれるのはやっぱり女の子だしさ、うんうん、っていう部分もやっぱあると思うからそうっていう部分とやっぱり今回どうしてもその3回その女性が暴行されるっていうことが繰り返される、まあ、それでも同じ惨劇の繰り返すっていうことが今回の、うん、現象自体を発生させる、まあ、多分モチーフとして多分あるはずだから、うんうん、その上でなんかさっき武井さん言ってたみたいに、うん、その女の人が何回もその暴行されたりとかするっていうモチーフが何回もでその中でしかもそのバイタっていうモチーフだったりとかがいくつも配置されてるっていうのはやっぱりなんかでもそのある種魔女みたいなモチーフを、うんうんうん最初だからそのレイプされた人がだんだんその、うんでもこれってさ普通の本当に魔女の話なんだよね、うんうん、で俺はそんなに魔女に詳しいわけじゃないんですけど、うん、でもなんか最初にその普通に村の娘としていた人がレイプされたことによってその共同体からなんとなく弾き物にされて、うん、でそのことによってむしろそのバイタである、うん、バイタというかその汚された体であるって自分をむしろなんかその武器として男性を取り込んでいくことによって、うん、なんか別の存在になっていって、うん、最終的にそれが魔女になっていくって流れは、うん、普通に魔女の話として結構ずっとある話だし、うんうん、
だから2話の時点に殺させ お母さん殺させんのって2話だっけ。
あ、2話、う
ん、だからさ2話の時点では2話に限ってはまさしくフェミニズム的な女性描写とも言えるし、うん、やってることはさあれナイチンゲールとかとさ、うん、変わんないわけだから、うん、自分のを犯した男でさえも手駒にとって復讐を果たすっていうところでは、
なんかね、何かやっぱ最終的にでもそこがメインじゃないじゃん、うん、その女性がその、うん、あのその魔女になっていく中で、むしろ自分のアイデンティティというか自立した存在になっていくっていうのは、うん、でもまあなんか助手サソリとかもそうだし、うんうん、まあでもって最近のホラー、
そうそうそう、
割とウィッチもそうだし、
うんうん、ローとか
もそうだ し、うん、そういう描き方をしているものっていうのはなんかそれでも魔女視点から、うん、魔女というか女性視点から描いた作品の場合、うん、そうで、でも今作も途中まではその清見視点で描かれるから、うん、そこまで行きかけるんだけど、でもやっぱ今回描こうとしたのがあくまでも、その、呪怨っていう儀式の完成であり、
人間じゃ、描こうとしてるのが人間じゃないから、
そうね。そう。で、行った時にやっぱりそこでその何回も繰り返される、うん、繰り返すっていう、うん、やっぱその彼女たちは、そこでその、向こう側の存在になることによって、うん、そこから何かその、向こう側を取り込んだ自我として、うん、超越した、彼女たちがなるっていうんじゃなくて、うん、超越した何かにやっぱり彼女たちが飲み込まれていくっていうことが、やっぱりその、描くことではあるから、うん、ってなってくると、やっぱりそれが、女性たちが何回もそのひどい目に遭うことの連続に見えてきてしまって、う
ん、
っていうの
が腑に落ちないし、なんか、うん、あの怖いっていうのは嫌なんだよね。
でもね、嫌なんだけど、でもそれが、
まあ、現実、
いや現実じゃねえばだから、いや嫌なことではあるんだけど、でもそれはまああと過去も間違ってると思うんだけど、でもそこで見えてくる向こう側にこそ魅力があるっていうのが今作だっていう視点に多分、うん、なんか視点っていうかっていうのがなんか多分あの今作だと思ってて、でもなんかその。ミソジニー的な部分があるってことは認めつつ、うん、でもその向こう側として描こうとして何か、うん、何を完成させようとしてたのか、
そうそうそう、だからそこがすげえ危ない、だからそうそう、そのさ描き方はさすげえかっこいい、かっこいいというか、その試み自体はすごいもうなんかさやばい、やばい、その、エクソシストにおけるマックス・フォン指導みたいなさ、
いやこれ普通のさ少年漫画で敵役がやってることやから、
そうそう、そうそう、だからさなんかすごいさ、そこに関してはさやっぱなんか超越的なものに対して触れたいとかさ、そういう心ってすごい強いから、うんうん、その点ではすごいわかるんだけど、やっぱなんそれをがなんかホラーで語られるがゆえの弊害みたいなのは出ちゃってるなとはすごい思う、うんうん、
でもなんかその中で見える、うん、なんとなく見えた気がする向こう側っていうか、うんうんうん、多分向こう側は見えてなくて、うん、だから向こう側の入り口手前で起こる、うん、なんか向こう側が近づいてることによって起こる、うん、いくつかのほつれみたいなものが見えるから、うん、いくつかのレイヤーを重ねてぼやけてはいるけど、うん、なんとなく向こう側の片鱗が今作を見た時に見えた気がする、うん、それはだから5話6話あたり の、うんうん、それまではその、うん、さっきの廃校来たの話で言うと、人間目線で表面的に起こる怪現象の連続で見えてたものっていうのがちょっとその裏側ら辺からっていうか、その内部の側からそれが見え始めた時にどんどんいろんな時間軸がリンクし始めてって言った時に、あ、これ向こう側かもしれないっていうのが高まって、でもお父さん潰されたりとかそういう風になっていくわけだけど、
なんかね、そのすごい描き方としてよくいいなと思ったのが、うん、その定義をしないっていう仕方で定義していくっていうか、またなんか哲学の話になっちゃいますけど、ギリシャ正教って、まあカトリックとかと全然違う哲学体系があって、その中に否定神学っていう方法論があるんですよ。それどういうことかっていうと、例えば 神は何々であるって定義しちゃうと、そのパラドックスが生まれちゃうじゃないですか。だからよくさ、全能の神に、全能の神が触れない石を作ってくださいって言うと、うん、作ったら触れないから神は完全じゃないし、作れなかったらそれはそれで完全じゃないでしょみたいなパラドックスが定義することによって生まれちゃうじゃないですか。うん、だけど、逆に神は何々でないっていう方法で、神を定義というか、探っていこうっていう方法があるんだけど、なんかすげえそれに近いなと思っ、なんか見てて思って、だから、やばいものは、でもこうじゃない、こうじゃない。で、その怪現象が起こってる外側だけが、ちょっとずつなんか見えていくような感じになっていくのがすげえなと思って、で、 その意味ですごいなんかカルト的だし、本当にまさしくカルト的だと思うし、
女性が生贄になるってこともカルト的なんだよね、
うん
うん
うん、
だから結構そういうやばい儀式を、
う
ん、
そうそうそう
見ているよ、うん、だからなんかそれで言うと逆に言うと、もともとの呪怨ってもうちょっとさ、うん、あのてかなんかなんだろう、今回なんか女性の側に感情移入できるじゃないですか、感情移入して見えちゃうじゃないですか、でもともとの呪怨のかや子って、まあ、かや子自身がこう襲ってくることによって、
うん、
そのかや子には感情移入って多分できない、
うんうん、てか基本的にあの一応なんか呪怨2の後ろの方で一瞬だけなんかこうかつて の, その普通の家族だった時の姿がちょっとだけ映るみたいな場面あるんだけど、基本的になんかそのだって生前のからなんかストーカーなのかとか言って、なんか設定上その一回たりともまともなった瞬間がないような、
ちょっとゲロ食ってるかなとか、好きな人のもしかしてこいつゲロ食ってねとか、
なんかそのなんか日記がねすごいやばい、
猫に襲ってねみたいな感じもちょっとあったりとかするような感じで、その女性ではあるけど、まあ女性が同じ女性たちも感情移入ちょっとしづらい人物として描かれてしまう、かつ襲ってくるから、あのかよこ自身には感情移入できない、うん、ってことは同時にかよこっていうのはやっぱりそのいわゆる生贄ではない感じなんだよね、
うんう
ん
う
ん、なんだけどあのやっぱ今回ってあのかよこにある、まあ、かよこ、まあ、出てこないけど、まあ、かよこにされてしまう物語、うんうん、まあ、あの家の中にいる女性がかよこって学校好きに言うと、それはかよこにされてしまう物語だと思うんだけど、
うんうん、
って言った時にやっぱりその女性自体には感情移入できるからこそ、うん、彼女たちがいたぶられる様っていうのは何回も、うん、あの見ることになってる、うん、それって結局はかなり生贄的だと思うんだよ、うん、そのでえいや彼女たちのこう憎しみとかさ悲しみみたいなものをちょっと高めることによって、
うん、
もしかしたらあそこが開いてるかもしれない、うん、ってあるじゃないですか、
うん、
そうっていう意味もあって、なんかかなりその生贄みたいな部分、儀式的な感じっていうのはすごい、うん、なんか結構実は呪怨っていうより呪怨っていう儀式を完成させる過程を実は見せられていたような感じっていうのが、
うんうん、なんかそうですね、まあ元々の呪怨の方だと、うん、あのそもそもその各エピソードに出てくる登場人物の掘り下げってほぼ一切行われないから、まあ、基本的にその被害者として出てくる、
うん、
まあ、ぶっちゃけ名前つけられてるけど、
うんうん、
でタイトルエピソードタイトルの名前になってるけど、うん、名前じゃなくて別にいいっていうか、
うん、
あの別に脚本上別にその女性 A とかでも別にいいぐらい、うん、キャラクター性ってすごい剥奪された状態で出てくるじゃないですか、まあ、だからこそ、うん、なんていうの、その本当っぽさとか、うん、その怖さを表現する上では、うん、そのノイズがないっていうか、
うん
うん、純粋に怖がらせるっていう方向に、
うん、平凡であるっていう意
味、うん、いけると思うんだけど、うん、まあ、今回逆にそのもうちょっとドラマとしてちゃんと深掘りして、
うん、
各キャラクターを描いていって、その中で生まれる何かみたいなものに、
うんうん、
多分、うん、まあ行こうとしてて、うん、まあ、それがこれはねどの程度成功してる、どの程度失敗してるかみたいなね、うん、話になると思うんですよ、きっと。でちょっと話してもいいですか。まあ、一応その前提として J ホラー云々の歴史みたいなのって、うん、まあ、なんか散々喋ってるんで、うん、まあ、そんな改めて繰り返さないですけど、うん、まあ、一応そのまあ、ボリシェビキ以降、
うん、
高橋さんのイノグラフィーで言うと、
うん、
で以上なんか僕らとかがその観客として見ての範囲で言うと、多分残影以降って言っていいと思うんですけど、なんかそのショット単位でまあ要するに呪怨とかそれ以前のホラーっていうのは、そのあの周辺の生まれて2000年代周辺のホラーはそのショット単位でここでこう配置すると怖いよねとか、こういう時にこういう風に出てきたら怖いよねっていうことをどうアイデア出すかとか、まあ見せ方の整理の話だと思うんですね。なんだけど見せ方の整理っていうのは、うん、あの結局その手法になっていくから、
うん、
ジェームズ・ワンとかが、
うん、
海外行って金かけてやったら、うん、絶対そっちの方がうまくいくに決まってるんですよ、うん、だから手法としては、うん、逆にその輸出されることによって完成したようなところすらあるし、
うん、
まあ、僕はそれはそれですごく好きだけど、うん、結局でもその手法になっていった時には、
うん、
まあ、そのショット単位では怖いけど、うん、その後にじゃあなんか例えば資料館とかもちろん怖くて面白い映画だけど、うん、後まで引きずるぐらい資料館が怖い映画かって言われると、うんうんうん、なんかそういうことではないっていうか、うん、てか資料館において結局何が怖かったのかって今となってもよく分かんないかったりするじゃないですか、
うん、
なんかそうじゃなくって何が怖かったっていう感覚をこうより取り澄ましていくような作業っていうのが多分その、まあ、残影とか、まあ、レーテリボイシェウィキとか以降やってるその語り とか、まあそのまあ、さっきそのピカチュウのおばさんのメールでもあったけど、うん、まあ、順番みたいなことにやってるのかなみたいな、うん、でだから VCD 以降その、まあ、今年で言ったらまあ白井さんとかでも一応その、うん、ちょっと試みてたりとか、うん、あとまあ稲垣村もちょっと変則的ですけど、うん、まあ、そういうこう実際にある場所とか、うん、あのなんかその実際に の, そのフォークロアの中にあるなんかその嫌さみたいなものを取り込んでみたりとか、うん、まあ、そういうふうにしてこう本当らしさみたいなこうのと、まあ、その提示する情報の順番と か,、うん、なんかその出される情報自体によってなんかこう怖さとか嫌さみたいなのを高めていくみたいなのが、まあ、これも結局手法の話でしかないかもしれないんだけど、まあ、手法としてね、なんかこう今こうすごく試されていることなのかなと思っていて、で今回じゃあそれに当たるのって、まあ、さっきからあの散々言われている通り、うん、ボイシメキにおける語りっていうのを、まあ、じゃあ実際のニュースでやりましょうと、うん、でそれってあのボイシメキにおける語りがそのまま置き換えられるっていうと、うん、そのじゃあ語られてるのかっていうと、うん、語られてはいないんですよ、うん、あの今回やってるのはどっちかっていうと、うん、その当時流れてた映像自体の持ってる何かその嫌さ、うんうん、てかなんかもうそのニュース映像として見せられた、そのだからその高橋さんが多分その恋が浮かんでる映像をぜひ撮りたいっていう、撮ってほしいみたいな感じで言うのって、多分その恋が浮かんでる映像が出てきた瞬間の、あ、なんか今もう破壊、なんか日常破壊されたじゃないけど、なんかこう明らかにやばいもの今映ったぞっていう感じみたいなのが多分いろんなこう記憶としてあって、まあ、リングにおけるあのあれですね、宮崎努があの布かぶせられてこうやって指さしているところをそのままやりましょうとかに近いような感じで、あのニュース映像自体が持ってる質感みたいなののなんか嫌さとか、あとニュース原稿なんとかね、ニュース原稿、ニュース原稿ちなみに僕今回ほぼほぼ書いてるんですけど、まあ直してもらってますけど、直してもらいながら書いたんですけど、やっぱねニュース原稿から出てくる、うん、なんかその言葉として出てくる事件自体の持ってる、うん、普通じゃないこと起こったぞみたいな感じ、うん、だからこ、今回の事件 の, あの描き方として、うん、宮崎努の事件は、うん、まあ、後々のエピソードに関わるからってのはあるんだけど、うん、犯人特定される前なんですよ、うん、だから、うん、宮崎努がこんなにヤバい部屋でしたとか、うんうん、なんかこんな猟奇的な事件が起きましたっていう怖さじゃなくて、うんうん、女の子がどうも何人も亡くな、うん、いなくなってますっていうのが立て続けに起こってるんだけど、うん、これって多分偶然じゃないですよねっていう事件が、まあ、最初に報道として出てたりとか、逆にコンクリート事件の場合は女子高生がいなくなったことじゃなくて、判明してみたらコンクリート詰めにしてドラム缶の中で埋めてましたみたいなことの聞いた瞬間の何その出来事みたいな。で、あの実際のニュース映像を僕その見たんですけど、うん、当時のニュースでも、うん、ドラム缶をわざわざ物撮りしてるんですよ、うん、それあの実際の事件のドラム缶じゃないんですよ、イメージ映像としてただドラム缶とかから持ってきたやつを撮ってるんだけど、うん、結局もうそのただドラム缶を映しただけでも、うん、その文脈の中で映すと、うん、もうなんかもうとても嫌なものに見えるみたいなことだったりとか、うん、で坂木原生徒の事件とかの場合は、うん、坂木原生徒の事件って多分一番本来その世間的にショッキングなので、うん、捕まってみたら15歳の少年でしたみたいなことだと思うんですけど、うん、じゃなくってやっぱ校門の前に、うん、まあ、あの遺体が、うん、まあ、置いてあったっていうことの情報聞いた瞬間の何が起きたのそれみたいな、うん、あのこととかあったりと か,、うん、なんかそういうこう情報としてのやっぱおぞましさみたいなことだと思うんですよ、うん、で逆に言葉として聞くっていうよりは、うん、なんかその実際に起きた出来事として、うん、そんなやばいビジュアルのこと起きたのっていうのって、うん、実際に事件として、うん、多分そのエピソード単位で組み込まれていってるんで、うん、なんかそういう風にして結構こう、うん、なんつうの本当にニュースとして映る映像と、うん、エピソードの中に組み込まれる、うん、で事件みたいなのがなんかこういろいろ振り分けられてるのかなっていう、感じがして、うん、だからまあ今回 の, そのニュース映像の蓄積って、うん、やっぱなんかよくわかんないけどやばそうな感じみたいなのを高めていくため、まあ、その是非自体は置いてきますが、っていうことで、まあ、それは確かに、なんつうの次の一手としてはもうそれしか考えられないぐらいやばいよねっていうか、逆にこれやった後どうすんのって感じでもあるんですけど、
周辺に呪物的にそのやっぱ映像っていうのを配置することによって、やっぱりあの魔法陣の感性を上げていくというか、
あとなんか僕ちょっと違う話違うかもしれないですけど、語りの話すごい語りがすごいなと思ってて、この呪文呪いの家に関しては最初にだからメタフィクション的な構造って言ってたじゃないですか。でだから基本的に僕はその小田島がその、あの恐怖教の司祭だと思って見てて、だから 小田島が神話を語るわけだけど、はい、その中で、テレビ、実際にあった出来事って、うん、まあ、まず最初は小田島が自分、一番最初のシーンですけど、行った、最初に、小田島のナレーションが入るときに、テレビの画面で、呪音が、呪いの家が映ってるじゃないですか。うん、で、そこから引いてって、こういう話、呪音というのはっていうところで、呪音の、呪いの家の本編がまずフィクションであるっていうことを提示されてて、うん、で次にの小田島の事務所に行った時に小田島が自分のやつをテレビで見てるじゃないですか、うん、あそこでそのからその後のシーンで実際に映ってるバラエティのスタジオに入るわけじゃないですか、うん、あそこで世界が反転したなと思って、それによってそのあのし呪音内物語テレビ全6話 の小田島の語る神話の中では、うん、神話って絶対的な他者と僕たちをつなげるものじゃないですか、うん、で観客として実際にいる僕らと真ん中に媒介としての、うん、神話があってそこに絶対的な他者がいるってわけじゃないですか、うん、ですごい巧妙だなと思ったのが、その実際に起きた出来事って全部ラジオ音声とか、うん、テレビ画面の中で語られてるじゃないですか、うん、だからそれってフィクションの中と現実っていうのを交差した時に僕たち側にあるわけじゃないですか、だから それをいやでさらにそのもっとまがまがしい事件っていうのを、うん、小田島の語る神話っていうことによるこにして、うん、さらに上の恐怖と接続するっていうなんか三重の構造に ね、なってるなと思って、うわこれはすげえなと思って
一段上の下の呪いの家の側から見たフィクションというか画面スクリーンの向こう側に俺らがいて、俺らから見るネットフリックスの向こう側に俺らがいて、その人と接続することに上位にあるイーブルが、
そうそう、だからそうだから一番まがまがしいその妊婦切り裂き事件とかは小田島が創作というか語ることによって僕らに伝わるっていうこと、うんうん、で本当にわがまがしいものを媒介してるっていう形になってるなと思って、うん、これはすごいと思いましたね。
確かになんかちょっとしたパラレルもワールドもっぽい、
うん、そうそう、だからすげえメタフィクション的な目視録になってるというか、
ハイブローもハイブロー、ね、
そうそう、それってでも5、6話でした、ね、そうそう、最終的に屋敷の中で起こってる視点の転換ともかなり近い形で、うん、見る側見られる側っていうのもかなりもう入れ替わりまくるっていう、うん、作中でもやってることとイコールの構造を観客にも巻き込まれ、そうそうそう、込んでいくっていうことだからね、うん、
これすげえと思いました、うん、本当に
これじゃやっぱ呪音呪いの家シーズン5はボ
リシェビキもそうだったけどさ、うん、結局見てる側の方に作品自体が侵食してくるっていうことはマジでやろうとしててさ、うんうん、その意味においてだからやっぱマッドサイエンティストだなっていうのがすごいあるっていうかさ
いやだからね
侵食し合って
る、入信したいんだけどでも、うん、いやでもこれはダメだろうみたいな
他の弊害が
そしたら絶対なんかさ自作とかでさなんかネットフリックスを見てるやつらとか出してきてほしい、うん、
あまあ、ちょっと時代としてまだ、ね、だいぶ先になっちゃいますけど、うんうん、とかあったりするしますよねっていう、うん、あとあれですよね、なんか、まあ、他の事件細々としたさ、うん、要するにこう僕らが聞いて嫌だなと思う事件のディティール、うん、めっちゃ組み込まれるじゃないですか、うん、まあ、世田谷の一家惨殺の時 の、 そのカップ麺食ってましたみたいな話とか、
うんうん、あれそっから
か、そっからですね、うん、あれは
そうなんですけど、
まあそうですよね。うん、とかね、なんかこうだからあれもだから別にその一家が惨殺されたこと自体ももちろんすごいことだけど、うんうん、
やっぱディティールの役割っていうね、
そこのディティールのなんか一個みたいなのとか、
う
ん、
ごちそうさまでした。言うの今言わないですよね。
とかね、まあいろいろ、まあ、そういう風にしていろいろ組み込んでて、なんかその中、うん、とにかく僕らが現実の中で見聞きしたやばいことの、そなんかその記憶を喚起させるように作ってるっていうのが、うん、まあその。ホラー描写上すごく重要な意味を持ってるし、うん、まあ、だからこそ、まあ、ちゃんとこう本当っぽく撮れるっていうか、その、うん、なんていうの、実感のあるものってちゃんと撮れるから、うん、宮城監督とかの演出でやろうっていうことだったので、うん、まあ、オファーしたってことだったんで、うん、のかなと思うんですけど、うん、はい、で怖いと思うんですよ、怖いと思うんです構造上、うん、ただ僕うるせえホラーオタクなんですね、うん、僕は、うん、でその上でちょっと言いたいこととして、うん、ちょっと 本当すいませんね、あのちょっと心霊描写がね、うん、本作一応入るんですが、うん、基本的にあんまりうまくいってないと思うんですよ、うんうん、まああんまりうまくいって言ってるとこもあります、うん、だからさっきの徹夜の下りとか怖いですし、うんうんうん、怖いんですけど、あとまあ最初に徹夜が家に踏み入れた時に背後に映ってる後ろにこうね、うん、いるみたいなとかも、うん、なんかこうなんていうの動き方、うん、一瞬ちょっと光のあるところに行って、うん、うん、ちょっと一回振り返って、うん、ああよかったちょっとやっぱ普通の家なのかなと思って振り返ったらいるみたいな、うん、あの呼吸とかも含めて、うん、まあ怖かったりすると思うし、うん、おのおのの場面でいろんな人がいろんな恐怖を感じるとは思うんですよ、うんうん、ですけどその例えばね徹夜が最初にその幽霊見ましたって言った時って、うん、あれってまあその回想形式になっていて、うん、見たっていう瞬間ぐらいで切れて、うん、その後って魔法語られないままで、うんまあ、その後その遥が見ることになるからっていうのはあるにしても、うん、なんかその徹夜君って幽霊が見える人じゃないですか、うん、で普段から幽霊がまあどうも見えるらしいっていう人が実際に幽霊をあの家で見た時に、うん、あの幽霊っていうのが徹夜君にとって普段から見える幽霊なのか、うん、それとも普段は見てる幽霊とは全く異質な何かを見てしまった、うん、感じてしまったのか、うん、みたいなことっていうのが意外とリアクションとしてなんか本当にただ怖く思えてるって対すると、いうのがあったりとか、その後これはもう単純に演出手法としてだけのもの確かもしれないですけど、うん、はるかがその後にこうその徹夜が見てるっていう姿を見るんですけど、うん、あの時って多分はるかが徹夜の背中越しに幽霊を見てるはずなんですよ、うんうんだと思うんだけど、うん、あその瞬間にはるかを、うんがいるところの、うんまあ手前側に2人が、うんまあ、ツーショットみたいな感じで、うん、幽霊と徹夜みたいな感じなのか、うん、だったと思うんですけど、うん、なんかそうなった瞬間に、うんまあ、すげえ人っぽくなるんですよ幽霊って、うん、なんか客観視点に完全に入っちゃった瞬間に、うんあまあ、普通にまあ幽霊人がいて、うん、徹夜がいてたんだよねってなんだけど、うん、あれが本来は多分その人がおののいている幽霊を見てしまっている姿を見てしまっているっていうのが怖いんだと思うんで多分はるかの視点主観側に入んないと怖くないんじゃないかと思うんですよ。だからなんかこうその辺が結構こう意外と怖くないんじゃないのっていう、うん、
あれってはるか自身もあれを見ることに意味とかあったりするなんかもしかするとだけど、うん、あれって最終的にはるかが行くつくとこの可能性もあるじゃないですか、うんうん、それ見せるためにあれ選んでるって可能性も、
まあ正直すっげえ物語上だけの都合だけで言うと、うん、多分、うん、あそこで幽霊見てないと、うん、あの後女の幽霊見ても、うん、一致しないからっていう、うん、問題とかある気がするんですけど、うんうん、でもまあどうなんでしょう。でもまあその後家の中に取り込まれていく話になっていくんで、うんうん、まあその徹夜が実際に見てしまったものを見るっていうのは大事なことだと思うんだけど、うん、ただそこでその徹夜が見てしまったものを見るのに、うん、あんなに客観視点入っちゃうと、うん怖くないんじゃない、うん、っていうのはちょっとこう思ったところ、うん、であともう一つプラスで徹夜が見ましたで見ましたで終わるじゃないですか、うん、で夢の中で、うん、徹夜の家に行きました、うん、でさっき高島君がその、うん、いなくなった後が怖いって言ったんですけど、うん、全くその通りだと思うんですけど、うん、徹夜のドッペルゲンガー的なものを見た後にいなくなったのがやっぱ怖いように、うん、家行ってバッて見た瞬間にドーンといましたってそれはサプライズなんだけど、うん、怖いサプライズ、うん、
サプライズ、
サプライズ
なって、
まあショッ、やだせよ、
まあショッカー演出ではあるんだけど、うん、恐怖ではないんじゃないかと、うん、本来ってやっぱりそのいた場所にいないとか、うん、いなかった場所にいるっていうのって、うん、これ律儀すぎるぐらい律儀にやんないと、うん、その伝わんないんですよやっぱ。うんうんまあ多分これ見せなくてまあねもちろんその映画の中でそのこれわざわざ見せなくてもいいんじゃないって思う場面っていっぱいあるとは思うんだけど、うん、でもねこの心霊周りの演出に関しては、うん、もう結構律儀にまずはいないっていうショットからのいるの後にやっぱりいないっていう客観視点みたいなのが入って初めてなんかこう一つの怖さとしてなんか成立する気がしていてだからですねなんか基本なんかこう多分妊婦がね、牢屋のところでいました、うん、霊が出てきましたって言った時って、うん、あれは確かにちょっとギョッとすると思うんですけど、うん、やっぱあれもやっぱり それまでいた場所にいなかったって、うん、いなかった場所にいたっていう風にやるからなんかこう、うん、わってなるし、うん、その後にそのさらにいなかったところに、うん、赤ちゃんがいますとか、うん、なんかそういうことを繰り返すから、うんまあ、怖い、まあ、もっと、うん、本当はあの後にこうと思ったけど、まあ、死んでるかもしれないけど、うん、やっぱり傍から見たらいないみたいなとかって、うんうんうん まあ、なんだかんだでやっぱ切るべきじゃないんじゃないかと思うんですけど、
今回さ、なんかあの、うん、白い服の女が、まあ、要所要所で重要なシーンにかなり出てくるんですけど、うんうん、白い女が出てくるカットになると白い女を映すようアングルに入りません、なんか足元をこう、はい、白い女を映すよう、うん、一番怖く映すようアングルみたいな、うんうんうん、っていうよりは確かになんかもうちょっと 、うん、走ってたらおかしいけど、うん、なんか偶然映り込んじゃってたとか、うん、さっきのカットでいなかったのが一回こう切り返してもう一回いたらいるとか、うん、そういうのがあった方がいいのかなみたいな、
う
ん、なんか
そうなんですよ、あのこれ清水崇監督の場合は、うん、まあ、そこが一番多分そのうまいところで、うん、あのまあ、その強みではあるんですよね、うん、その要するにギミックの人なんですよ、やっぱすごい清水崇監督って、うん、なんかさっきまでいなかったところってか、うん、ここには絶対いないよねっていう場所、例えば仏壇とかね、ベッドの布団の中とか、うん、まあここには来ないでしょうねっていうところから出すっていうことによって、うん、まあ、ショックでもあるし怖くなるっていうことをやっぱやるけど、うん、まあ、今回まあその呪音と言いつつ、うん、そこは真似しないっていう方向を多分選んでるんだけど、とはいえじゃあ実際いざ幽霊出ますっていう時には、うん、やっぱなんかこうそういうのは必要っていうか、うん、いなかったところにいる、うん、はね、
これむずいっすよね、なんか呪音って結構もともと映画の方って、うん、もうなんなら1個の短編の中で見せ方のワンアイディア、うん、1個を丁寧にやることできるシリーズだったじゃないですか、うん、でも今回ってそのチャプター分けされてないことによって、うん、まあね、5話6話とか特にそうですけど、うん、もうつるもう本当に次から次に演出を入れざるを得ないっていう状況になってくると、うんうんうん、なんかそのホラー演出がすごい隙間なく入っていくことによっての加速感、うん、あそこが明らかにやばい空間になっていってるっていう感じはめっちゃするんですけど、でもやっぱそれって段取りの末に出てくるホラー怖さっていうのとはちょっとやっぱ違うから、まあそれはある意味もしかするとあそこを異常な空間に見せるっていう意味では成功してるのかもしれないけど、ちょっとそこら辺はまあ本来の演出、うん、あのホラー演出っていうところからするとまたちょっと違う気がしますよね、
うん、そう、なんか単純にそのもうあの映った時のその、うん、もう幽霊が、まあ、幽霊に見えるかどうかみたいな話だと思うんですけど、うんうん、そこが怖い幽霊にはあんま見えないっていう、うん、あのところは、うん、まあ、ちょっとまあ新しいチャレンジをするっていうところと、うん、食い合わせとかもあったりとかすると思うんですけど、うんうん、であのさっき その夢の中で遥かがその徹夜を見ちゃうってところって、うん、一番怖いあのシーン内で一番怖いのって、
う
ん、鏡の中に映ってる遥かなんですよ、鏡の中に映ってる遥かめちゃくちゃ怖いんだけど、うん、その後いざ幽霊が映ると別に幽霊は怖くないみたいな、うん、まあ、あれって本当になんか生理的なものでしかないと思うけど、うん、やっぱなんか、まあ、今回その怖い部分って雰囲気、うん、としてはちゃんとその、うん、このアングルに入るとこの場所は怖いだろうみたいな、うん、ちゃんとこうあると思うんですよ、うん、だからあの犬鳴村の時になんかちょっと言ったんですけど、うん、あのこう犬鳴村で僕すごくあ、うん、なるほどと思ったのは、うん、その実際に幽霊がいないっていう場所をこう、うん、隅っこの方映しましたって言って、うん、次のショットの時にまたそこ同じ場所同じアングルで映すと言い出した、うん、あ怖いっていう顔を撮った、うん、で何かあっていなくなったっていうのもまた撮りました、うんうん、って言った後に次もう一回なんかその場所から外れてからもう一回その場所に戻ってきた時にまた全く同じアングルからいないところ撮ってるみたいなことを結構やってるんですよ。だからそのもはや映ってようが映っていまいがもうこのアングル入った瞬間に自動的に怖いっていう、でなんか別にそれをそのままやるべきだったわけじゃないけど、なんかそういう風にして怖さってだからその幽霊の、まあ、なんか撮り方一つではなく、うんうんうん、なんかそうあのショットを映す順番とかなんかで、うん、なんか多分もっと怖くなるはずだと思うんですよ、うんうん、そうだからそこに関してはちょっとはっきりと正直怖くない、うんうん、だからその全体の構造とかシナリオ上の仕掛けとか、うん、あのショット単位で の, なんかそのアングルとかね、うん、映し方照明の入り方と か, なんかそういうレベルがもちろん怖い、うんうんうん、だけどいざその、うんうんうん、心霊っていうところになると、うん、あんまり怖くないと、うん、そうするとなんていうのかな、ホラー映画としての全体の怖さっていうものがちょっと揺らぐ、うん、ところは、
うんうん、バランス感難しいですよ、うん、なんか呪音と同じ感じで、うんうん、バキバキにホラー演出入れちゃうと、うんうん、でもそもそもこれが呪音の前日たんってそのオリジンになった、うん、もうちょっとリアリティラインとしては、うんうん、現実に近いものですよっていう描き方がちょっと成立しづらくなるじゃないですか、うんうん、なんかその もうほぼほぼ映画のフィクション内フィクションである呪文と、そのちょっとノンフィクションっぽい今回の呪いの家っていうのが、やっぱそこの演出近くなっちゃうと、ちょっとイコールで結びついちゃうと。でもこれってまあ今だったらシーズン1だったけど、もしこれシーズン2作るっていうのが、もし仮にその映画批評のインタビューで高橋宏さんが言ってたみたいに、呪文を作るっていうところにつながってく話なんですっていうところまで行くと、もうやっぱその要は多分ビデオの1本目の質感とかなりやっぱ分ける必要があるから、でもホラー演出はしなきゃいけないっていうので、結構そこむずいっすよね。
むずいっすね。できんのか分かんないじゃあ何が正解なのかって言うと分かんない。
高度すぎて、
でもなんかもうそれもブレアウィッチっていうかさ、なんか本当にモキュメンタリーで撮るしかないっていうかさ、
一番でも向いてそうなのにジオンってモキュメンタリー。
あでもね、
あでもまあまあその初回演出とかはあれだけど、
そうなんだよね、
家自体を撮るっていうのだったらなんかね、
そうですね、まあ、なんか多分その手法として場面的にやれないことは、あの呪文終わりの始まりとかでは部分的にはやってたりするんですけど、でもやっぱね今、まあ、でも確かに前編 POV でやるんだったらそれはそれでいいかもしれないけど、
あ結構ね、あともともとの呪文がやっぱさっき俺富士急って言ったけどさ、良くも悪くもやっぱその結構ちゃんとジャンル感あるっていうかさ、
まあ、おもてなし精神の塊
で、でもめちゃくちゃ、まあ、その作ったものである感じがすごいあるじゃないですか、だから結構今回の企画成立してるっていうか、なんかこれがもうちょっと他のホラー作品っていうか、なんかそのそんなにルールがはっきりしてない感じのホラー作品になって場合って、なんかちょっと成立しづらかった感じってすごいあるから、その意味で結構むずいっすね。なんかそのホラー演出をどこまでパキパキにするかっていうので、
むずいっすね。むずいけど、まあだから今回もしやるんだったら、もうあそこまではっきり幽霊映さない、だから部分的に怖いのってディスコで後ろに映る友達とかは怖い。でなんか主にこれよくわかんないんだけど、まあ、この辺の問題かもしれないけど、フォーカス合ってない時は怖いんですよ大抵。
それってすごいでも女優霊的なこと
はしたんですよね。一番だから現象的なその J ホラー的な
映り込んじゃったって、
純 J ホラーっぽい。だからとしきくんも、としきくんがフォーカスあんま合ってない時とか、あと影越しに見えたりとか、あとなんかね、ちゃんとこう呼吸器つけられても、あさっきまで元気だったはずの子が、まあ、元気じゃなかったけど、まあね、ちゃんとこう歩いてた子がもう動かなくなっちゃったぞっていう瞬間のなんかこうギョッとする感じとかは怖かったりするけど、
その2つに絞る、だからその映り込んでたっぽいものと、見た人とかその結果こうなった表情みたいなものだけで構成するってなれば、もうちょっと今のリアリティラインを保持しつつ怖かった気はするけど、それだとちょっと構造が伝わりづらかったりとかする。
そうなんだよね。そうそうそう、
よりハイブローみたいな
感じ。かなり難しい。いや、なんか正直あれだけはっきりと見せてくれてるから、なんかこういうことだなっていうのは分かるけど、それでやっぱやろうとしてることって、実際に起きた事件の中の、まあニュース映像出てくるじゃないですか。でもさらに作中で描くときって、その当事者が見たやばいものを見せなきゃいけないわけじゃないですか。例えばその連続通り魔事件の犯人がいたとして、でそいつがなんかその使ってた車だったりとか、こうなんだろう、殺しに行く前にファミレスで食べてたご飯のメニューとかっていうディティールは描けると思うけど、実際に殺してるやつが実はそこになんかすごい黒い大量の虫みたいなのがめっちゃ見えてて、なんかそれを倒さなきゃいけないと思ってやってたみたいな主観的な恐怖みたいなのはやっぱ描かないと分かんないじゃないですか。でその主観的な恐怖で見えた何か黒い虫みたいなのの向こう側にあるものをなんとか見せようとしてる感じじゃないですか今回の時って。ってなってくるとそれは入れざるを得なくて結構むずいですよね。
全くその幽霊的なものをちゃんと映さないってわけにもいかないっていうか、水場に逃げられないところだし、かといってそのあんまりね、そのバキバキなそれこう幽霊の出方の工夫で持たせると、なんかそっちを期待しちゃうから、
映画の呪文におけるカヤコの実在感とは違うベクトルでの、でも実在感っていうものを多分提示しないといけない気はして、気はする。それによって多分、あそっか、確かにこれが映画になるとそっかこうなるのかっていうのにはなるから、それって演出としてどう見せるかって、
超むずい。
両方ともなんて言ったって映画だから、
むずいです、超むずいというか、まあ、無理なのかもしれないんだけど、
う
ん
う
ん、
だからリアルっぽく見えるものってなんだろうっていうこと、
そうそう、
あの今回なんかまあね、これ僕正直ちょっとここに関しては客観的にもう見れなかった部分なんですけど、うん、あの屋根裏で、うん、あの高齢術みたいなの
があって
、で
死体、
死体
動く死体、
ね、動く死体出てくるじゃないですか、はいはい、あれってね本来すごく怖いその、うん、情報だと思うんですよ、うん、つまりそのみんなが幽霊だと思ってずっと見ていたものっていうのは、うんうん、あの実際に本当にちゃんと見える人みたいなのが見た時には、うんうん、むしろただの死体であるっていうのって結構怖いことだと思うんですけど、うんうん、あれって怖かったですか？
というかね、僕ね、もう観念的なホラーとして見てたから、そんなにね怖くはなかった、うんうんうん、あの全体として観念的に怖くはあるんだけど、その一個一個の表現が怖いかって言われたら結構ホラー体制ある方だからかもしれないけど、うん、そこに関してはちょっと物足りなかったかなっていうのはちょっとありますけど、僕は、
ね、なんか俺はむしろなんか、うん、そう、やっぱレイさんさっきまで言ってたことじゃないけど、うん、その あの結構俺逆にビビりだからだけど、うん、あれ出てきた瞬間に、うん、ここまで肉体持ったものなんだっていうか、うん、なんかやっぱりそのちょっと反響心に近いってクリーチャー前としたクリーチャーとして出てきてて、でもあそれむずいよね。いやなんかでもそれってもう完全に造形じゃないですか、
うんうんうん、でもあれはでももう、まあ、なんかある種もう落ちっていくさ、
うんうん、
だからもうやらざるを得ない
から、だからあそこで肉体持ったものが出てくるっていうこと自体が分かるんだけど、分かるし、ああなるほどと思うんだけど、なんかビジュアルとしてそのなんだろう、この恐怖度っていうか、
うんうんうん、
で言うと、うん、なんかむしろ結構低いっていうか、うん、
そうっすよね。
でもなんか怖いって思うのってさ、うん、あそれだって思うギリギリの手前っていうのさ、うん、その触った瞬間に、うん、あ死体だって思う手前の、うん、だって袋に死体が入ってたとして、うん、死体を直接触ってしまう質感よりも、うん、その袋が手前にあったところでの、うんうんうん、死体の温度みたいなのを感じるっていうのがなんか結構ジオホラー的な怖さってそこだと思ってて、まあ、これ感覚の話ですけど、で言う時にもう最後のってやっぱ袋が取りビニールがもう外されちゃってる状態でもう死体としてベッて出てくると、もうそれってなんか結構怖いっていうよりなんかもうそういうものになってしまうから、
そうそうそう、
あれ本当はやっぱそのもっと手前のね、うん、暗がりからゆっくり歩いてくると、うん、だんだんと姿が現れてきた、それは、うん、そのなんか最初はなんかあの例の女だなと思ってるんだけど、うん、実はもうバッと現れてみたら死体だったっていうバランスになってるはずなんですけど、まあ、難しかったのかちょっとこう結果的にねパッと切り替えたらもう死体っていう風になんかちょっとなったりとかするあたり、うんうんうん、
やっぱジオンのさビデオ版の1のラストと、うん、まあ、2の最初も、うん、あれもう本当頭くるよな、あの2の最初2つが同じ、
あの修行の腹渡しシステム、うんね、冒頭ほぼダイジェストみたいな
下げんだじゃん、
うん、
であれででも階段から落ちてくるかや子っていうのは、うん、まあ怖いんだけど、うん、あれの怖さって多分もう幽霊の怖さじゃなくて、
うんうんうん、
もうかや子っていう、まあ、それまでの蓄積であるちょっとこうストーカー体質で、やっぱちょっと読まれる日記の内容とかを全部込みにしたものがこうモヤモヤってしたこう感覚っていうものが乗り移るの人ですっていうのが出てくるから怖いのであって、結構なんか造形自体が怖いっていうのともなんかまたあれを造形として怖く見せるために実はその前段階での結構蓄積のおかげであれって最後階段からこう落ちてくる、まあ、階段落ちしてくる
かま
たくるかやこの階段落ちが怖く見えるのってそこだと思うんだけど、
あれまあ、でもあの単純にそのビジュアル上のさ、
うん、
あの階段からずりずり落ちてくる、うん、なんか半分ビニールまとった女っていう血まみれの女っていうビジュアル自体のなんていうの、うん、こうなんかずりずりこうさ、うん、上から下に向かってこっちに来る感じっていうの自体がもう結構こうすごくおぞましく見えるっていうなと思うんだけど、今回まあ普通に歩いてったりとかするから、うん、なんかね多分なんか多分ちょっと違うんです
よ、だから物感がもうちょっと強かった気がする、うん、なんかそのかや子とかより、うん、あのもう動いてはいるけど、
うん、
これもなんか死体だなっていうか、う
まあね、白骨したいみたいな感じ、うん、ほぼ
ほぼなんか R18 のゲームのなんか海外版みたいな
日本版じゃないの
日本版か、
うん、なんかあのちょっとやわな表現になってるみたいな。あ
まあね、まあいるよね。
逆にそのグロさがなんかその、そういう、規制されてないからこんなみたいに見えちゃってるわっていう感じが、
事象としてそれが怖いっていうの
は、グロくて気持ち悪いってなるんだけど、まあ、怖いとはちょっとまた、
そうですね。あとね、もう一個ごめんなさい、なんか本当にうるさ型なんでね、僕は。
こんなやつスタッフに言うの嫌だよ。
うるさ型で言えよ、みたいな。
うるさ型。
あ、でも言えねえか。
てか、言えないとかじゃなくて、マジで分かんないっす。
あ、そうです。取れてる段階では。
うん。分かんなかった、これは。だから別にもう、なんていうのかな、もう出来上がってみないと分かるんですよ、うん、ただ、実際観客、だから俺らだから今日観客として見て言ってるからね、うんうん、言いますけど、勝手な話だよね。
ひどいね、なんかその、肩書きを変えることによって、なんかその、
ジョブチェンジ。味方が、
人生ゲームみたいな。
急に背中から、背後から打ってくるみたいな。なんかもう一個ね、ちょっとこれはでも僕は逆にでももしかしたら、うん、現場にいたから感じることかもしれないです、うん、儀式を2回都合やることになるじゃないですか、うん、恒例術
はね、はいはいはいはい、
でシーンって多分怖いですよ、
うん、
まあ予告でも使われてますけど、うん、地図ダーンみたいなやつとかってショックでもあるし、うん、まあ、場面としてもなんかその暗がりから突然なんかドーンと指出てきて、うん、なんかうわってなる感じ、
照明も急に暗くなるし、
うん、急に暗くなってなんか怖いと思うんですよね、うん、でだからなんかその辺ってすごく怖いし、うん、その後の屋根裏部屋でだってさ、氷ちゃんってもうろくなこと起きないじゃないですか、うん、あんなのもうそんなもう怖いに決まってるじゃんっていうシチュエーションなんですよ、うん、まあ、言っちゃえばもう廃校でコックリさんやりましたから、うん、そういうことだと思うんですよ、う
ん、俺はトンネルでコックリさんやらされましたけど、
ね、僕がね、まあ、だったと思うんですけど、儀式始めて割と間髪入れずになんか音鳴るんですよね、
うんうんうん、
であれってもしかしたらその30分1話っていうその枠、うん、尺の関係上結構テンポアップせざるを得なかった部分な気もしてて、それは実際僕がその、まあ、これくらいだったら別に言ってみてもいいんですけど、うん、見てる範囲内だともうちょっと長く撮ってるんですよ、やっぱりね、実際にはその、うん、もっと手順ってすごいこう、うん、まああるし、気つけて何してとかって言って、そこからかしばらく時間があってからなんかどうも音が聞こえるぞっていう間が結構あるはずなんだけど、それってやっぱそのどっちかっていうと起きてない時間の方が怖いはずなんですよ、だ音が鳴り始める時って鳴ってない時間が継続してるから怖いはずなんで、
なんかねちょっとねもうやめましょうかぐらいになってぐらいの方が、なんだ
これ本当になんか何か起きるんでしょうかねみたいな雰囲気の中でなんかこうギシッってなって、あれこの足音って聞いたことある音だぞからだんだんそれがこうどんどん高まっていって、でこれを儀式をしてこのまみちこさんというこの人には分かってるみたいな、なんかこう多分なんかあそこで起きてることってそういうなんかこう何も起きてないことの方が怖かったりする気がするんだけど、うん、どっちの時も、
うん、
ああ、あなたねって、まあ、割とすぐに言うじゃないですか、うん、そうだから結構怖いシーンだと思うんだけど、うん、こうもっと多分嫌な時間になり得た、
うん、
割には継続そんなにしないかなっていうところとか、う
ん、お母さんの霊力が強すぎない
強そう強すぎ呼んだらって言うウーバーじゃねえんだから
そウーバー呼んでも来ないって言いますよ
ウーバー息子
すいません近くにいませんみたいなそうとかはまあちょっとこう、うん、ホラー描写周りで言うとちょっとその辺とかは、うん、なんかねだからいろんな兼ね合いがあるとは思うんで分かんないですけど、まあ僕がそのなんていうのかな普通にこうそういう J ホラー的なものがすごい好きな人間としては、うん、その辺はなんかこうもっと間取ったりとか、うん、なんか時間正直多分40分ずつぐらいのワンエピソードだったらまあ、うん、見にくくなるけど、うん、怖くはなってよね、うん、みたいな、
それでもいやどうなんだ なんでこう30分のフォーマットをすごい重視なんですかね、海外ドラマだと結構
やっぱ時間40分とか1時間とか、そう
最初の1話だけ80分とか90分ぐらい、
うんうんうん、あゼロ監督とかもそうだって、
うん、そうじゃないですか、
うん、
なんかでもねその結構その30分フォーマットに収めるっていうの結構かなり徹底して、
うん、そうですね、まああんまりその長ったらしくそのやると離れちゃうんじゃないかっていうこととかいろいろあるのかもしれない、
テレビって売ることってなんて、トリックスってあんまテレビで売ることって前提で作んないと思うから、なんかほら共同で作る場合は NHK とかさ共同で作ったりとかする場合はもちろんその放送尺に合うようにその CM 含めて30分枠だけど25分とかっていうのするけど、
まあ、もしかしたらそのテレビサイズの画面で見るっていうことを前提にしてるから、うん、間取りすぎるとさすがに耐えられねえんじゃねえかっていう、うん、なんかいろいろあるのかもしれないけど、うん、耐えられると思うけどな、
私結構今回って
30分ごとで区切ってはいるけど、うんまあ、実質も1本の、
うん、映画だからね、
2時間、
うん、3時間、う
ん、3時間ちょいぐらい、3時間いかないぐらいか、
うん、約2時間50分ぐらいか
な、うんうん、映画じゃないですか、うん、もうほぼほぼ、うん、ってなるとなんかね、
そうなんかね、別にこう持つんじゃないのかなっていう気もするし、うんうん、割とこうグッとくる部分ってさ、うん、まあその宮城監督のその他の作品見てる人ほど多分よりそうだと思うんだけど、うん、なんかドア玉のさファーストショットがさ、うん、小田島の事務所のさ外から一回こう、うん、その外にいるの撮ってからさ、うん、こうじわーっとこう中行って、うん、家の中入ってきて、うん、みたいなこう結構一連撮ったりするじゃないですか、うん、なんかむしろアイロの方が興奮する、うん、手はやっぱあるから、うん、もう結構継続していいんじゃないかなみたいな、うん、ところとかはありつつ、
まあ、ちょっとね確かにこうトントントントンっていう感じっていうか、うん、少し詰まり目っていう
か、ね、テンポいい分見やすいけど、うん、なんかちょっと失われたものはそうそうそうみたいな、
それなんかでも、うん、2つ目のネフリ問題かもしれないですね、今回のネフリ作品
における
、うん、そのネフリってフォーマットでなんかどうしてもそうなってしまうっていうのが、
そうね、なんかそうなんですよね、こうまあ、構造自体の持ってる怖さみたいな、うん、まあどうなんだろう、でも分かんない、怖すくしすぎないみたいなのあんのかな、なんか分かんないですけどね、
うん、
分かんないです。だから一星プロデューサーの、インタビューとか読むと、うん、なんか今までの最近比較的最近のホラー映画って基本的にあんまり怖くしすぎない方が良いっていうふうにやっぱり言われるから、うん、その方向でやっぱ作ることになるんだけど、うん、今回のフォーマットの中だと、うん、いやむしろめちゃくちゃ怖いものを作るっていう風に一回ちょっとやってみようっていうので、うんまあ、やったっていうようなことを言ってたりとかしたんで、うん、まあね、志としては絶対その方向です、うんまあ、実際怖いとはもちろん思うんだけど、うん、すごい、うん、
すごい今怖い怖いって簡単に怖い怖いって言うけどさ、うんうんうん、怖いってさ結構やっぱ人によってさ、うん、その求める怖いの質ってかなり違う、うんうん、なんかそのなんか笑えるの質がかなり人によって違うっていうことはさ、うんまあ、なんか結構特に日本で言うと芸人のタイプがかなり違うからさ、うん、なんか分かってきてるのにさ、なんか怖いっていうことに対してもかなり質がなんかやっぱ今の話でさ、うん、一方でなんかその結構ジオンの元々の映画的な感じの怖さっていうのが好きだったみたいな人の友達とかね、怖くなかったとかって言ってて、ってなってくるとやっぱなんか求める怖さっていうのの質ってかなり、うん、
確かに
だからジオンの映画の方の怖さって言ったら結構やっぱ植物的な怖さって、うんまあ、交互に入ってる感じじゃないですか、うん、なんかその、うん、ビデオ版とかだとやっぱその、うん、横でいる男の子が見てない時にすごい口を開け、うん、ありえない口の開き方で猫の声で泣いてるって後に、うん、なんとなく窓辺に、うん、あ女の人が一人映ってるっていうぐらいの怖さから、うん、マジでフィジカルに、うん、はいドーンって感じで出てくるとかあるじゃないですか、うんうん、結構なんか多分そこの緩急っていうか、でも基本的に多分ドーンっていう部分が怖いからこそなんかそこの緩急で見れたってことだと思うんだけど、でも今回って結構やっぱそのドーンっていう部分ってやっぱ結構少ないっていうか、
そうですね、
でもなんかまあ確かに怖い部分は怖かったと思うんですよ、
なんか同じ怖いではないんだよ、なんかその幽霊がドーンと出てきた時のその怖さっていうのとさ、ここでいうところのそのジョン・ノルの家に置いてその描こうとする怖さってさ、なんかその字が漢字が違うっていうか、
なんかだから結構その怖さっていうことに対してなんかもうちょっと一言で怖いだけじゃなくて、なんかもうちょっとこう明文化するというか、
確かにね、
なんかそのねこう
なんかね、なんか語彙がちょっと
こう、そうなんかね結構ね怖さを表す語彙が足らない気は、そう
なんか甘いと辛いしかないんで、うん、なんか、ご飯の話してるみたいな感じに なっちゃう
の。ホアジャウをさ、ホアジャウ入ってるもの、四川風の中華とかに入ってるさ、ホアジャウっていうのさ、しびれみっていうのを聞いた時にさ、あしびれみかこれはって、今までさ、辛さと酸っぱさみたいな、辛いとか酸っぱいとかで表現してもらうさ、あしびれみっつうのかこれって、
山椒を初めて食った時
に。そう、分かった時のさ、なんかこう、ピタッと感ってあるんだけどさ、うん、なんかその怖いっていうのに準ずる、うん、なんかその、うん、それに当たるもの、まあなんかそのショッキン、なんだっけ、ショッカー、
ショッカー、
うん、ショッカーと
テラ、
テラ、
うん、
まあスケアリー、
スケアリーっていうのはあったりするけど、うん、なんかもうちょっとしっくり
する、海外英語の方がまだ語彙が比較的なんかこうはっきり
する、日本だと怖い2つだもんね、感じだと、
あれってなんか使い分けできるの、
あるはずなんです
けど、恐竜系の方が電車っていうか、立身弁じゃない方、
うん、あります、うん、ありますとしか言わない、
立身弁の方がなんとなくね、幽霊的な
感じ、ジメッとした感じっていうか、雰囲気っていうか、その、うん、さっき言ったビニールに死体が入ってるの、うん、ビニールの死に触ってる感じで、 こっちの恐れの方、うん、恐れ山の恐れの方はもうなんかそこにね、ベベーンっていう感じで、うん、おぴろげって感じの怖さの、ね、
ネットリックス最初の音
ベベーンって
本作でみんなどこが一番怖かったですか、そのこの一瞬っていうまあ描写とか。
僕単発の描写としては僕は、まあ、その哲也君のそのトッペルゲンガーのカットがやっぱ、うん、単純に怖いなと思って言ってたんですけど、
僕やっぱあの家に帰ってきたら、うん、なんか電話鳴ってると思ったらお腹に入ってたのが一番、あれだって分かんないじゃないですか、自分がやっても怖いし、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、
僕はあれっすね、あのマジで蒸発シーンとあともう一個あって、あの不動産屋のおっちゃんの場面がこの人は何にもないんだっていう、
あの人異様だよね、本当に
あそこなんかその世界観を揺さぶられる方が怖いから、あのその意味でホラー描写とかより、あこのその恐怖の中にこいつは異質なんだ、怖っていう、
記憶があやふやなのが怖いんだよね、あの人。
あ確か
亡くなったんだっけなとか言ってんだけど、
いや家の子が一人だけ残されてそう、
あれ怖っと思って、
どの距離感で言ってんだよみたいな。
だからなんかもっと卑近なね、あのミステリーとかだったらあいつ犯人だよね、
うん、いやなんかそれだからなんかもっとさ、なんかこう無関心そうなおっさんとかだったらさ、うん、多分なんかこう、あまあ、はい、この人は無関心でだから気にしないのね、んだけど、うん、別にそういう感じでもないじゃないですか、うん、なんかああそうだったかなみたいな、うん、あよく覚えてますよとか言ってさ、覚えてんのかいっていう、
ちょっと
楽
しいんだよ
でも8年前のここら辺の住宅なんかって言ったらね、うん、むしろ喜んでたんじゃないかなって、
お前何を言ってんだっていう、
お前って
あの人は素晴らしい、うん、あの人とやっぱ警察の、あの刑事のあの二人が喋る、あそこはやっぱね、なんか結構ハクビの
会話、
あそこの最後出てきた時にさ、あサインです、はい、いいです、
なるほど、そうだから
笑える&、うん、いやでもそうだよなって、なんかすごい
やめときます、あれサインはいいんですか、
呪われそうだ
から呪われそうだから、
どっちもつかんでくれよ
普通にあの引いたってことなんだ
よあいつさ、なんか最初喫茶店で出てきた時にさ、チーマンギラさホットっていう時のさ、ホットの言い方がすげえムカついてさ、ホットじゃねえバカってさ
まあああいうちょっと不愛想な形勢さみたいな、まあすごいいい、ね、キャラクターですけどね、そのなんかわかんないけど、なんていうの、理解のない刑事とさ、ある程度理解のある刑事がいるとしたらさ、まあ比較的理解がありそうな刑事ってあるじゃないですか、でもなんか呪われた家だと言いたいんでしょうが、でもう言いたい言いたいって言うかみたいな、
ホットホットじゃねえバカ
だからまあバンバンタバコ吸うあたりとかはね、
まあ、時代感ではありますけど、ね、90年代感はすごいあったんですよね、うんうん、なんか結構そこを指して味噌汁っていうのはかなり違うなって、うん、すごいした、ね、うん、
なんかお茶出すのね、
それはまあ別にそういう時代だったっていうことではあるからね、うん、
そこ変えちゃうとさ、
うん、逆にね、
南部の歌問題になっちゃう、
あとあの人種差別のないあのあれですよ、あの風と共に去りぬみたいな話になっちゃうからね、
ね、それはやっぱ、うん、いやそうじゃないかったってことにするわけじゃなくて、
う
ん、
そうそうそう
90年代の匂い立つ感じすごいあったし、うん、なんかやっぱあのいや結構昔って90年代って至る所そういえばタバコ臭かったなみたいな感じっていうのはね、なんかこれタバコの匂いが染みついた革のソファーの匂いを嗅ぐと、
う
ん、めっちゃ懐かしくなるんですよ、
ーゲーセン
とかの、
うん、待合所とかボーリング場とか、
ね、温泉とかのさ、なんか待合室とかのさ、昔だってやっぱタバコの匂い染みついてるんだけどさ、うん、あの匂いとかね、うん、懐かしいんですよね、うん、
昔ながらのタバコを吸って OK の喫茶店みたいなところとか行くと、うん、たまにそういう感じとかありますけど、
うんうん、あの匂いがしてきそうな感じよね、話した
とかね、まあなんか結構ねやっぱ昭和感、うん、昭和というか昭和感感じですけど、
うん、翼ってどうかな、ちょっと漫画っぽいかなねえもういい、うん、あそこねすげえね、 あそこの言い方すげえ好きだった、なんかねえもういいってやかな、うん、
ご飯さっと食べてきてくれない、
疲れちゃった
あの人最高だよ、
そんなの分かんないよ、うん、だから あの時の言い方がいいんだよ、あの時の言い方が
いいあのえこの間男の子って言ってたじゃん、うん、その時はそんな気がしただけ
その時はそんな気がしただけそうだ、その時はちょっと間がその時はそんな気がしただけって、その後にさソファ隣に座ってってさ、うん、これさ名前なんだけどさ、翼ってどうかな、ちょっと漫画っぽいよねえもういい、あの言い方がね最高、
愛ゼロって、ね、あれはきつい
です ね、 いいですね、あれよかった、
きついあれ、ほん まあ、うん、なんか本当はあれテレビ見てるんですよね、うちのね、駐車場はね、映されるんだ
よね、はいはいはい、
だからなんか一回だけも目合わせないって言って、うん、夫に対してね、
あ、もういいかな、ね、うん、もういいかな、うん、
いいかな、
いいかな、
疲れちゃったいやいやいや、
いいですね、あの時 の、 あの初恋の先輩と会ってる時の表情の差ね、うん、あれいいっす
ね、いいっすよね、なんか2人でご飯食べながら、
うん、俺は今日ちゃんとしてきたよ、すごい、ちゃんとしてきたってお前って
、ね、あの時点ではね何言ってるか分かんないんだけど、
う
ん、
全然、あ、本当にちゃんとしてきたんだろうなって ね、
ね、すごいね、ノブくん、
ノブくん、ノブくん、ノブくんいいね、ノブくんなんかちょっと90年代イケメンっぽいっていうか90年代イケメンっぽいわけでもねえのか、うんうん、
まあまあなんかちょっとパティッとした顔だったね、ノブくん
ついてるついてる、あれついてる、
ノブくんのさ、あの死ぬ間際もずっとノブくんノブくん言ってさ、なんかあの殺意のスイッチが入る瞬間がさ、うん、その自分に包丁突き立てた時でも、うん、自分に毒を飲ませようとした時でもないんですよね、うん、あのそれまではずっとだって、うん、ダメじゃないかそんなに動いちゃうっていう
あれ怖いよねあれ怖いよね
包丁刺されてなおダメじゃないかそんなに動いちゃうって言って
る、襲ってくる方より男の人の方が怖くめんね、うん、あれね、
やってんだけど、その後あのいざもう包丁手に取ったと思ったら、うん、ノブくんってずっと言ってるから
助けて、
ね、そこでスイッチが入るっていうのはなんか、うん、
やっぱ、まあ、ありがちっちゃありがちですけどさ、なんか刺されてる人が痛い痛いって普通に言うのってめちゃくちゃ怖いよ、うん、実際のなんか事件の音声とかでもさ、うん、痛いやめてっていうなんか被害者の音声とか聞くと本当に嫌な気持ちになるんですけど、うんうん、そあれ
猫のことなら謝るから
絶対違うだろ、はい、
そんな怒ってたの
その件ではねえよあのお母さんもね素晴らしい、
うん、あの先生とのセックスした後の感じ超殺伐として
なんか、
まあ、バレたら俺がやべえだろお前そんな感じだったんだ
よなんかねスピードが、まあ、あの30分ぐらいでさ、うん、どんどん進んでいくからさ、なんか関係性の構築が割と早い、
うん、先生出てくると必ずね、うん、お母さんと何かしら
なんかある
話してるみたいな、
なんかあんだと思ったら、ね、うん、早いなっていう、
なんかあの女の子2人がクラブでいなくなるからじゃないですか、うん、はいはいはい、なんか あそこら辺すごいなんかこう観念的な意味でツインピークスっぽいっていうか、うん、なんかこう向こう側っていうかさ、うん、なんかでもあの女の子たち3人だけさ、うん、その、うん、なんか君の人生めちゃくちゃにしちゃったね、ごめんって言ってさ、うん、私高校の頃に戻れるかな、戻れるよってさ、
うん、
はって感じ
なんだけどどの仕掛けで
来たの幽霊と幽霊っていうか何、
まあ、ちょっといいから一発殴らせろって感じだったんだけどでもあれってなんか向こう側行くじゃないですか、うん、なんかあれだけが唯一なんかちょっと救いっぽかったなっていうか、う
ん
う
ん、
そうです
ね、まあてかまあ、なんか現実にはあんな瞬間ないけど、うんうん、なんかああなりたかったみたいな部分って、まあ、そう要するに平凡な女子高生として、う
ん
う
ん、多分ね、 あの呪音のループの中からは抜け出せないんだけど、うんうん、なんかもしかしたらパラレルなところで向こう側にも行けた、なんかもうちょっと違う形での別なところにも行けたんじゃないみたいなのをちょっと提示するっていうのが欺瞞っぽくもあるけど、まあなんかでもすごいちょっと一つなんかこう、
まあ散々ひどい目に遭ってるからね、
これちょっとこう食材としてのなんかちょっと疑似ハッピーエンドみたいな感じで入れられてる感じがね、
まあ何言ってんだと思うけどね、
転校してきて即顔見てお、やるぞみたいな。
なんてさ、
すごいよね。転校後即レイプっていう、あれはちょっとね。
なんでこんな目に遭うか分かってるよね。
分かる、分かるよねって。分かんねえよ。分かるが分かっている。
行く直前ね。またチョコ買ってるって感想が好き
でした。ああ、いいですね。
チョコってあげようか。やったーって中身のない顔。すごい好き
です。あの子たちはやっぱ、あそこら辺でも、やっぱ本領ですよね。チョコね。
だからクラブのとこさ、うん、まあ、三宅さんやっぱね、三宅監督といえば「君は歌える」における、うん、あの、うん、違和感のないクラブシーンですよ、うん、今回はまあ多分あの年代はこうなのかなって感じっていうかね、
うんうん、そうですね、ディスコですからね、うん、まあ、実際にそのディスコ の、 あの歌舞伎町のディスコの失踪事件を元にしてる描写なんで、まあ何かちゃんとそのディスコをちゃんとディスコとして描くっていうかね、何、うん、か、
うん、まあ、あっこからさ、すごいあそこが向こう側につながっていく感じっていうのが、うん、なんかでも、うん、 あそこが実は明確に向こう側がすごい見えたなって感じ、うん、ていうかビジュアルとして向こう側に通じる通路がはっきり見えたのってあそこだったなと思ってて、でもクラブの中にあれが出てくるっていうのがなんかすごいいいなと思った。なんか、う
ん、あそこいいっすよね、うん、なんかなんか本来だったらね、なんか想像しい場所だから怖くないように感じるけど、うんうん、結構一番こうやっぱなんかライブハウスとかでもさ、うん、なんかライブハウスでよく霊見たみたいな話とか聞くのさ、うん、なんかそういうのもやっぱなんかいっぱい人いるからこそそこで見ちゃった時の、う
ん
う
ん、バックヤードとかもね、
うん、なんかトイレとかのとこ行くとちょっと静かだったりするから、うん、逆にこううるさいところでちょっと裏に入ると少し静かだったりするっていう場所から向こうに行くっていう、うんうんうん、だってあそこってさ単純にあの女の子が出てこなかったらさ、うんうん、ただ一緒にトイレ行くぐらいな感じにしか見えないけど、やっぱいるはずのないあの子があそこで出てくるっていうことによってさ、それについてくるっていうもう向こう側っていうのが別にちょっと光漏らすとかしなくても分かるっていうのはめちゃくちゃいいシーンだったなっていうのはね、
怖いですよね。そう、まあ、単純にクラブ描写としてもね、うん、やっぱ何なんだろうね、分かんないけどなんかいいですよね、
う
ん、
でそこで向こう側に行くっていうのがさ、でもこっち側なんだよね、こっち側に向こう側の入り口があって、で、うん、っていうことをやるから最後さ、清美があの家の中か、あの家から向こう側に行く時も同じ構造のやつでさ、うん、で向こう側に行くっていうこともやっぱ違和感なく、うん、あそっか、あの子たちについてそっちの方向に行くっていうことは、うん、その、うん、何かしらの別の向こう側がある、うん、そこにあるんだなっていう感じが分かるっていうのがね、うん、めちゃくちゃいいなと思うんですけどね、うん、
でやっぱ空間はやっぱ一個一個なんか使い方が ね、うん、ねやっぱ好きなところですね。だからあの家自体がね、なんだろう、ほぼあの2階があんまり出てこないじゃないですか、うんうんうん、まあ、単純に2階狭いからなんですけど
ベッドないしね。
そうそうそう、
ベッドはさすがになかったかなじゃあここでする
最低だろ。偏見だけど80年代ってあんなレイプってフラ
そんなことはない
です。ヤンキー文化ってこういう感じなんで、めちゃくちゃ怖かったんだよ。
まあ、雄大君はね、ちょっと 割とヤンキー
な、
う
ん、なんかさ、別に大犯罪する感じもなかったよ、うんうん、サプライズだったね。
サプライズだから
ね。西川の雄大君
へぇーす終始軽い、
軽い
っすね。まさかね、あの面下げてきたやつが最終的にあんなね、うん、進化するぞ、うん、みたいな、
最初だったらなんかもうね、今日から俺はもういけそうな感じでしたけど ね、 ね
モブみたいな出方しますね、うん、最初はちょっとね、超重要キャラ、
うん、雄大くん、
まあ、全体的にやっぱその辺のこうキャラクターの描き方みたいなやっぱ一人一人いろいろいいですよね、う
ん
う
ん、死んでからの方が俺に懐いてや
っぱいいよねいやすごい、だから高さのやっぱ声優の
強いよね、
強さがやっぱり、ね、すごいんですよ。だって今こうさ、多分基本的に1回か、まあせいぜい1回半とか2回ぐらいしか見てないけどさ、結構覚えてる声優がやっぱあるっていう、やっぱりそんだけ強い声優が多いっていうことなんで
野獣外人になれましたからね。
あの外国人たちのさ描写もなんかさ、英語でさよくわかんねえけどなんか多分歪談してんだなっていうのじゃなくてさ、はいはい、もう日本語でさ、なんかあの片言の日本語なんだけど日本語でなんかバカにした感じのこと言ってるみたいな。
ち
こ
っつって。
そう。なんかあれもなんか腹が立っていいです。
もうあれでも東電オイルでしょ。
東電オイル。とかね、なんかまあディティールで言ったらまあもちろん。一個一個のシーンすごい丁寧に、うん、あとこれはもうみんな言ってることですけど、うん、小田島さんのもう背格好というか服装がめっちゃ高橋さん、ね、めちゃくちゃ高橋さんに見えるっていうのは、まあ、すでに指摘してる人がいっぱいいたんで、
うん、あの荒川よしよし使いってなんか新鮮でしたね、
う
ん、
ですよね。いや本当にすげえいいなと思う、うん、なんかやっぱ普段ってやっぱ大人計画の感じっていうかさ、うんうん、なんかまあ駆動感の感じっていうか、うんうん、やっぱこうちょっとコミカルな、うん、こうおどおど演技みたいな感じだと思うんですけど、うんうん、なんかそうじゃなくても完全に抑えたトーンで、うん、ボソボソ喋る人みたいな、
うんうん、でもなんかやっぱちょっと見た目が少しちょっとこうベビーフェイスっていうかさ、うんうん、ちょっとこう赤ん坊っぽい感じが少しあるから、うんうん、なんかそれによってちょっと得体の知れない人な感じっていうのが、
うんうん、そうなんかね、単純なイケメン俳優とかさ、うん、なんかああいうの別にいくらでも多分起用できるけど、うん、そういうんじゃなくね、普通にこう、まあ、いそうな人っていうか、うん、なんかてか心霊研究だけをずっとする人って多分こうだなっていう佇まいが、
まあ、なんか話なんかこう聞く人っていうかさ、うん、なんかそのあんま怪談とかって話したくない実体験とかをさ、うんうんうん、あなんかこいつはなんか話させることになりそうだなっていうかさ、うん、なんかあのひょうひょう具合っていうかさ、うん、
聞き手としてる
んで、うん、結構だって嫌じゃないですか、うん、あの本渡しに来ただけなんでって言ってきてさ、どうだった
強引
聞くじゃないかお前ってさ、
やっぱ結構強引なんで、うん、お願いします、わざわざ職場まで行くし、行かない行くなっつってんのに普段はこういうことしないんですって言うの、いやいやいやしちゃってるからっていう、
小
島さんはねやっぱ心霊ミッドナイトね、
心霊ミッドナイトね、
心霊ミッドナイトゴリゴリにネタにしてるっていうね、うん、あの4巻のタイトルが異形っていうタイトルなんですけど、あれあの哲也くん の, その関係のね、あの羊の中にいたあの顔が異形っていうことでやってるらしいんだけどさ、なんかそんな言い草あるっていう、その知り合いの彼氏の遺体に対して異形って多いっていうさ、あれはねなかなかやっぱちょっと倫理のぶっ壊れた人っていう、
そんなことを言われたら行かないわけにはいかない、
どうだ、いやいやいや会場みんなどうかしてるぞみたいな、まあでも僕普段行ってるイベントはああいうノリ、
まあ、ああいうノリで、
でもあれさ M 君からですって言ってさ、うん、あれも本当多分現場行ったら演出だよなって絶対思うよ、
まあね確かに、まあその現実にね本当はああいうイベントがあったらね、うん、作りやろこれみたいなね、
時代、うん、もやばかったですね、
やばかったですね、
あれ悪意あるだろ、ね、
でもなんかあのビジュアルを積極的に似せようとはしてない感じだったりとかするのかな、
確かにボサボサって感じ、うん、そんな出してない
もんね、もともとって多分なんか多分さ一番その象徴的にはなんかすごい丸眼鏡のでかいなんか眼鏡かけてるのがやっぱりすごいなんかっぽいし、あのそれこそなんかあのそれ、グレニのこと、
うん、
かな、
はいはいはい、食ったでしょ、
そうそうそう、
加瀬亮がやってる、
うん、の時とかに出てくるけど、なんかあれってやっぱああいうお芝居になると思うんですよ、うん、なんかこう普通に再現しようとしていくと、うん、
食った
なんかオタクが殺人犯になったみたいな感じの演技プランじゃなくて、なんかもうちょっと得体の知れない
時を
そうなんか事情通の人僕みたいに犯罪ゲームフォローしてないと誰目線基準か、
殺すとはいえ養女の車に乗せた時に流すテープじゃねえだろ、
そうね、
好きなんですよ新聞図書館で古い新聞見るの好きなんですよ
ずっと何言ってんだっていう
でもあれはねやっぱね結構セリフが好きなんですよ新聞っていうのもね、うん、いや思ってなんかやっぱ結構好きなんですよ新聞って言わないじゃないですか、
うん、なんだっけなんかテープ聞きながらあの心霊ミッドナイトステージのテープ聞きながらあのドライブして、うん、あの実際にあった事件のあった場所に行くのが好きだっていう、ね、話をするんだけどあのねなんか何っていう
何ってあんたもそんなやってること
変わんねえだろ、ね、まあそうなんだけどやっぱ改めてこうやって見せられたから、
あまあだからね実際にその宮崎努を見たアニメオタクだ、うん、アニメオタクっていうか、まあ、
そうだからそのさっきね山田君が言ってたその
俺じゃんってな、
そうお疲れ氏とかが言ってたのに、うん、多分まあ近い、うん、実際のところこう
時を俺じゃんみ
たいな、なんかあれすごいこう結構新しい時を使いというか、うん、ね、うん、なんかもうちょっと今まで柄本時を使う時って、うん、なんかああいうキャスティングされる時、うん、もうちょっとこう気持ち悪さっていうか、うん、誇張したような使い方するけど、
鳥肌みたいなね、
そうそうそう鳥肌とかそうだし、ね、なんかこうもうちょっとこう鬱屈してる感じっていうかさ、古谷実漫画のキャラクターみたいな感じ出てくる時あるけど、僕は妙にハキハキしてるっていうかさ、うん、それがでもよりこう、うん、
強キャラ感がやっぱ、うん、出てきた瞬間にさ、うん、最初に言いますけど僕の事件については話しませんからみたいな切り出し方の強さがやっぱ
狂ったことは言ってないんだよ、まず、うん、真面目なことを言ってるんだけど、うん、なんかちょっとその真面目の軸がちょっと微妙にずれてるっていうか、うん、めっちゃずれてるじゃなくて微妙にずれてるぐらいのスイング感っていう感じがね、
もうね2回ぐらい出てきてほしかった
まあね
なんかねあの、まあ、凶悪のピエール滝ぐらいもうちょっと出てきてくれ
る、まあ、あの最悪死刑になるまではシーズン2以降まだ出せないではないキャラではあるよね、
それさ、俺それ
レクターじゃん。
やだよ、ね、俺そのもうなっちゃってジャパニーズレクターシリーズにあれが入るんだ
よ。やっぱ一回しか出ないから聞いてくるところもやっぱあると、やっぱその何回も出てくるんで、うん、本当になんかあいつに聞きに行けば何でも教えてくれみたいになっちゃうから。
うん、あとこういう言い方したら実際の事件だからあれだけど、うん、でもやっぱああのまあ正直一発のインパクトで使えるキャラじゃないですか。
うんうん、そうですね。飛び道具っていうか、うん、でもまあその分やっぱ。あの破壊力が半端じゃない、
うん、日本でやっぱ M 君って言った時にさ、うん、もうあってなるじゃないですか、
うん、海外だとどういう受け止められ方なんだろうね、どうなん
で伝わんないのかもしれないですね、
うんうん、もしかしたらなんでこいつ M なんだろうっていう
注釈入るかもしれないけど、う
んうん、ね、M 君って言われてあってなるのはやっぱ日本、うん、やっぱ、ね、A って言われたらさ、うん、サバキバラだし、うん、M って言われたら水木勤だってやっぱあるじゃないですか、うん、結構
そうですね、 なんかでもジャパニーズシリアルキラーって言ったらもうほとんど M って言われたらもうね、うん、そん
な、うん、いやね、もうプリプリか宮崎さんのかみたいな、ね、まああとあれか浜崎か
そのマリア
M ね、
M、愛すべき人がいて
る、いややばいドラマになっちゃうハードキャリーが宮崎さんを愛すべき人だって
涙が出て
ドラマ
ルーサーだ
怖い怖いって
戦いが出てくるしかない
関係ない
ドコドコド
コドコ88年あの結構ねあの宮崎さん周りもあの調べてた時にやっぱあの女の人の偽名使ってあの脅迫状脅迫状じゃねえや、うん、あの犯行声明みたいなね文章送ったりとかもう本当に、まあ、さなんかすげえことやってるなって感じだったんですけど、うん、そういやあれはねやっぱ最初にその脚本もらってパッと読んだ時にやっぱ一番そのギョッとする部分、うん、てか4はやっぱえぐいその情報量がすごいんですよね、うん、そのしょっぱなから M 出てきて話したと思ったら、うん、その後ねあの一連の凶行が起こって、うん、だからまあそのためにもやっぱ中盤であれ1個配置するっていうのはね、うん、すごいことするよねって
M も M ってあっちのマリアのね愛すべき人がいての方もそれぐらいの年代じゃないですか90年代じゃないですか、はい、90年代やっぱ今こう、ね、オールウェイズじゃないけどさ
90年代リバイバル的
なリバイバル的な感じやっぱ結構ありますね、
うん、だからまあその意味でも多分その、まあ、ゼナ監督のタイミングもあったと思うけど、うん、なんかその90年代リバイバルに対してリバイバルっていう形であれば J ホラーもう一回90年代でやっても OK っていうのって、うん、なんかあんまなかった視点っていうか、うんまあ、常に現代劇だったんで、うん、あそっかまあ金加工だったら、うん、なんつう の, あの VHS の貞子ももう一回 うん、出そうと思います、うん、つまりその、まあ、次またそのリングの新作やるのかどうか知らないけど、うん、やるんだったらいっそ90年代に戻すっていう手はあるんだっていうのは、うん、そうそう
バースデーじゃない方のリングという作品が生まれるに至ったり
だリングそうなんかねみたいなとか、うん、
リングは明確に元ネタありますからね、うん、まあね、あれね、うんまあ、あとまあ3やっちゃってるからね、
まあ、ゼロバースデーみたいな、うんやっちゃってるからまああれだけどまあでもなんかあのそういえばなかったなその感じっていうか、うん、そうだからまあ今回やっぱ VHS とかブラウン管テレビの映像出てくるとさ、うん、やっぱまあことごとく結構怖いですよね、うん、なんか別にただのその、ね、心霊番組っていうかさ、うんまあ、昔の、まあ、僕はあなたの知らない世界とかを見てすごい参考にしてたんですけど、うん、あのあなたの知らない世界的なこうスタジオにこうひらでこうみんなが集まってさ、うん、なんか神妙な顔で心霊現象について語る番組みたいな、うん、ミッドナイトステージね
ですね、
いいですよね
不動産屋なんて信じちゃダメだよああそうなんだ
、ね、なんか ああやってこうまとめていくと小田島さん本当になんかこう結構発言が無責任っていうか
本当にやばい物件は、ね、残ってる、う
ん、あれさいやあの本当にやばい物件は決定的な事件を起こさないって起きてるだろこれ決定的な事件だよこれ
めちゃくちゃ起きてるよっていうねどれのことなの逆にみたいなまあでもまああれじゃん
あの時代はまだこんなってこと、うん
う
ん、
これすごい俺言われたら嫌だなと思ったよ、うん、あのこれは後引くねーっていうのさ大したことないことかと事件かと思ったけどこれは後引くねーって言われてさもう絶対嫌だよ俺後引くじゃねえよ
そりゃ7年間会わねえわっていうねあなた7年間無視し続けたからねそりゃそうなるよっていう
引くね、本当あと引くからね、
うんまあ、子供の足音が聞こえるなんてよくある事件だと思うんですけど、うん、よくねえよって
話だけどあとお父さん潰れるとこ本当よかったな何か、うんうん
ね、ジュ
ッジュッあれでも向こう側見えたよねあの瞬間
でそう何かしらの原理が働いたなっていう、うん、
だから本当にあのソイルじゃないけど異物としてあそこから排除された感じっていうかさ
そうね
上位存在がね、なんか
やっぱあのすごい上位の存在がバグを検知しましたみたいなジュッていう
移動順次の話があるんだよ
ねそうね
移動順次の漫画でなんかその蜜を舐めた南国のなんか蜜かなんかを舐めた人間が、うん、その蜜に癖になってこうなんか上位存在の触手で潰されるっていうなんか蚊のメタファーみたいな話なんですけどそれ感っていうか、うん、そうねなんか最後こう血の跡しか残らない
ジュッてなんか焦げた跡みたいなのがあるってどうなったのつまりっていう
これはいいですね、うん、
あそこすごい良かったですね、
うんまあ、ちょっとなんだろう、うん、なんか原爆とかが
あ
るっていう、
うん、ああ、サンちゃんの
影だけの、うん、あの前のね、あの小田島のね、お父さんの表情がいいね、うんうん、あ
カタカタカタカタカタカタ
って時なんだよね
どうなってんのかって、うんまあ、あれを見たせいで小田島少年はね、記憶をなくしちゃったのかみたいな、う
ん
う
ん、なんとなくさ さ、小田島の幼少期の家族構成の、うん、お母さんがいなくてお父さんしかいないっていう、う
ん
う
ん、でまあ、お母さん一応言ったけど、まあ、写真で、うん、あの顔がね隠れてる
とか、うん、で死んじゃってるっていうのが、うん、もうまあなんか結果としてあそこのさ、うん、家族っていうか、うん、あそこに巻き込まれる人の構造になっていくじゃないですか、うんうん、で最終的に小田島だけ出てくっていうのはやっぱこう、うん、が生き残るってやっぱ疑似的にあそこの生き残った赤ん坊のポジションに小田島が、うんうん、いるっていうかさ、うん、それの大きくなった姿が小田島なわけだからさ、うんうん、なんかその意味で本当は小田島埋めなきゃいけなかった話なんだろうなって気はなんとなくするね。やっぱ結局彼が出てくことによって本庄まなみとも会う。
はるかね。
はるか。本庄まなみってなんだっけ。
普通にいる人ですね。
あの目が大きい人だね。
いる人です。
白い人だね。
はるかさんね。
本庄はるかに会うことはでも結局あそこに彼女を連れていくことにもなるわけじゃん、うん、最終的に。でも結構やっぱ小田島もそもそもあの家から出してはいけなかった感じはね、
う
ん、なんとなく。
でもだから小田島っていうのはだからその上位のなんか恐怖郷の司祭だから、うん、それを語り継ぐっていうのが使命だから、うん、だから生かされてるんだよ。
語り部として生かされてる。
そう語り部として、
うん、結構なんかその形のって多いよね。なんかそういう小座ってなんか結局怖すぎもそうじゃないですか、うん、
あ工藤が
工藤 D 自体が結局の出世の話になっていって、うん、でたどっていくとやっぱ最終的にやっぱクトゥルー的なちょっと上位互換の存在、
うんうん、まあ、リアルナイトメアもまあそういう話でしたし、ね、うんうん、語り継いでいくっていうことのために生かされるみたいな、なんかまああるんでしょうね。なんか行き着くとこまで行くとやっぱりそういう思考になるのか。
なんか結構その90年代ぐらいって向こう側に対する感覚ってすごいあったっすよ。なんかその狂気の向こう側に何かあるみたいな、うん、その俺最近古谷実の漫画結構なんか見直してたんですけど、うん、古谷実もさ、うん、まともな、なんか幸せそうなんか、ね、リア充、うん、かなり追い詰められてるヒリア、うんうん、で俺追い詰められてるヒリアの果てになんかこう幸せそうな奴らのことを悲願でもしかして人殺しちゃうのかなって思って、うんうん、出るなんか結構切り上げることっていうのはキワキワ狂気との間キワキワかなって思ってると、うん、それとは別に、うん、いや圧倒的に最初から狂ってるやつっていうのはいるんだよっていうことを知ることによって主人公が最終的にその物語を終えて、うん、あの普通の日常になんとか戻っていくっていう話が、うん、ヒメアドルとかまさにそうだと思うんだけど、うん、あれってでもなんかそのこう人間の中にある狂気っていうのはなんとなく向こう側っていうのは大概した気するし、なんかね、あの正直たけし北野たけしのさ、うん、やっぱ特に3対 4X10 月とかってさ、うん、あれって多分、うん、男がトイレの中に、うん、野球の臭いけど試合中にトイレの中にこもって、うん、妄想してることの話なんだけど、うん、その妄想の中で明らかに何者かよくわからないたけしっていう人物、うん、沖縄にいるたけしっていうのが出てきて、うん、で彼の強行に付き合うっていう、うん、でその一連通してこれ主人公の妄想だったのかなって思うけど、うん、でもじゃ あの中主人公の妄想の中にいたたけしって何なの、うん、って思うと、うん、なんとなくその向こう側っていうか、うん、なんかそれに通じるような感覚があるっていうのはあるような気して、うん、結構やっぱ、ね、90年代はなんとなくその、まあ、今黒沢清もね海洋とかそうだけど、うんうん、向こう側に向かう感覚っていうのはね、うんうん、
まあ、なんかやっぱ90年代のイルな感じっていうのが、うん、まあ、だから高さんたちの言葉で言うんだったら何あの J ホラーを生んだ想像力の源泉みたいなのって、うんうん、要はなんか空気感なんだよね、なんかね、うんうんうん、全体的な、
まあ世紀末感はあっただろうしね、
うん、なんでしょうね、別にだって世紀末だからってなんかヤバくならなきゃいけない法なんてないじゃないですか、うん、でもなんかあったっていうのは、うん、でもなんかそれでも肌感覚としても自分がその実際まあ子供の頃ですけど、うんうん、まあ、過ごした時の感じとしても、うん、まあ、やっぱ分かるところではあるし、ね、
うんうん、まあ、なんかねこの話は面白くないけどハッピーサイエンスフィルムとかさ、まさにその時の感覚からずっと抜け出してないっていうかさ、うん、まあね、なんかあの90年代のオカルト感じゃないですか、うん、未だに、うん、
それの、まあ、あまりうまくない形の再生産みたいな、
うんうん、ね、感じですけど ね、うん、これでもなんかさ、っていう意味ではハッピーサイエンスフィルムほんとさ、ジョン・ドレデューとかちゃんと見た方がいいよね。だからいかにこっちの方が向こう側っていうのをさ
ちゃんと見てるから。
そう、
でもあれはさ、宗教として定義できる神様だから、
うん、言葉で語れる、
そうそう、言葉で語れるから、あの優しい神だ、うん、優しいからさ、
うんうん、なんか光るさ、なんかこうさ、ね、もうあれがなんかこう四畳半の部屋にいきなり出てきたりとかさ、うんうんうん、もうなんかそんなんじゃねえ、うん、あの脅威っていうか向こう側は感じないよ、うん、マジで。
そうね、やっぱあの 強い光を浴びてジュッてなったりとかしてほしいですよ、う
ん
う
ん、だからこれだけのさ時間を3時間ぐらいかけてさ、うんうん、その向こう側のなんか影の端っこぐらいが見えたぐらいでやっとなわけだからさ、
うんうんうん、そうね、
向こう側ってだって結構白石浩二監督は触手でごま、うんうん、ごまかすか触手でしか描けないしさ、うん、描けないから触手で描くことでまあなんとか、うん、その視覚化できない向こう側を描こうとするじゃないですか、うんうんうん、だから視覚化できないものだからさ、
そうね、なんとかしてそれをこう、うん、なんか表現しよう
っていう視覚というかさ、聴覚もダメだし、うん、あの嗅覚もダメだし、うん、全部だ、うん、
感知できない、
感知できないからね。
ずっとなんかさっき笹川さんのメールの時あったらメッセージとかってやっぱでもかなりなんかその意味では、うん、なんとか頑張ってそのまあ向こう側の感覚、
いやいやメッセージはあれはダメだよ、あれはもう全部うちだから、うん、しかもあんだけあのメッセージの本当あれなところはあのね、あの宇宙人がね、あの人間に対してね優しすぎる、
だってあそう
か、あのね、あの本当に異なる存在っていうのはあの対話一切不可能ですから、あのそれは惑星ソラリスとかの原作読めば、
あ、うん、
あの本当何か分かんないもんだって、
うん、あのうちにでもなんか自分たちの
他者じゃないもんだ
って超頑張って、うん、会話してくれたってことなんじゃない
ですか、ね、そうそう、メッセージはだからあのでもコミュニケーション取れるってことは他者じゃなくて、まあ、自分と同じ存在、こう存在論的には同じフィールドにいると考えていいから、う
ん、あそこになんかやっぱ一枚かませないとダメなんだ
よね、そうそうそうそう、
まあね、何とも思ってないっていうぐらいの方がやっぱ多分そうなんだろうなって思うっていうか、
う
ん、
そうそうそう、
なんかストーカーとか、
うん、ああ、うん、いいっすよね、
そうか、あれもそんな感じの話じゃないですか、
まあ、タルコフスキーはね、うん、結構ね、
まあでもタルコあのソラリス映画版に関しては、うん、自分のノスタルジーっていうところでやってるから、うん、原作と180度違うんだけど、うん、
でもなんか他のタルコフスキーなんだっけ、うん、ノスタルジアとかさ、うん、なんかそっちの方とか行くとなんかもうちょっとこう、うん、向こう側の感じっていうかさ、うん、やっぱタルコフスキーも基本的に実際の場所 を使ってるけど、うん、なんかでもそれがこの境界を超えると何か違うところに行くって感じだから、
うんうん、まあ、スタルジアの最後なんてね、なんかもう儀式ですからですね、うん、温泉ろうそくあたりみたいな、
うん、なんかその意味で言うとさ、ヘリタリーとかがさ、うん、なんかこうザ儀式で向こう側を描こうとしたのより、うんうん、向こう側を描くっていう意味では、うん、もうちょっと向こうに近づけてる感じがする、
そうね、まあ、うん、あれはあれで別にその全然ありだと思うし、うん、まあ、ある種分かりやすくて、うん、もう少しキャッチーな形で怖いものみたいなのを定義するっていう意味では、うん、多分全然ありだと思う、だからこそすげえ人気あるんだと思うけど、うん、やっぱちょっと理に落ちる部分があるじゃないですか、アリアスターの作風ってものすごく理に落ちやすい作風だから、
うんうん、まあ、あと結果としてはすごい個人の話なんです
けど、うん、な個人の前面の話にやっぱ基本、うん、ってか個人のトラウマっていうか、ね、うん、の話になっていくから、まあ、理解はしやすいし、まあ、ある種そこにある嫌さとか感覚ってすごく共感しやすかったりすると思うから、う
ん、基本やっぱ近年のホラーって世界の中 の、うん、あの他者性みたいなところだから、そこまでその存在論的なコズミックホラーみたいなところではやっぱないっすよね、
あんまやんない、
う
ん、
その意味ではでも、うん、珍しくこう内面に行かない話っていうか、なんかね、圧倒的に外側の話だって
全く行かない、
うんうん、
なんか個人のこの人がこういうことなんでこうなりますみたいな、その個人の内面が反映される形で外部の世界に影響って、うん、だその完全な逆世界系っていうか、うん、
内面で願ったことがさ、その実現するっていうか何かを変えたりとかするってことは今回基本的にないじゃん、その、うん、感情はあるけどその感情っていうのは、うん、むしろその本人の感情とは関係なく、うん、何となくの呪音っていう場所を動かすためのエネルギーにさ、うん、使われてしまうというかさ、うん、怒れば怒るほど俺の力は増すぜ、うん、みたいな感じ
そんなこと言ってない
その感じっていうかさ、うんうん、だからなんかその意味で唯一そのさっき言ったけど、その、うん、君の人生めちゃくちゃにしちゃってごめんねっていうとこだけ唯一ちょっと内面っぽいっていうか、うん、なんかそのあそこ の構造とは別なところでなんか彼女たちの願いによってなんとなくあそこだけ助けられた感じはするよね、
うんうん、まあ、多分本当に唯一救いが、まあ、ある、まあ、別にこの現実かどうかはともかくにして、うん、
まあ、でもそれすらなんで彼女たちが救われたかに関してもよくわかんないんだよ、
う
ん、
ね、だからそれは向こうの都合かもしれないからね。
全部向こうの都合だよ。
全部向こうの都合だからさ、
マジで因果ないもん。一番悪いやつ
だよ。小田島が生かされてるってことも
向
こ
うの都合。そうそうそう、
だから小田島が勝手にね、なんかあの踏んだからとか言ってると、うん、別に関係ないし、
関係ないから全部関係ないから、ね、
可能性もある。
そうそうそう、でも確かにそこにさ、なんかやっぱあの人間だからさ、三田川がなんかそこに理屈を求めようとすると、うん、なんか冒頭の方に出てきたさ、うんうんうん、なんかその血の問題とか遺伝の問題とかと絡めるなんかやばい方向に行っちゃうから、うんうんうん、取り扱い危険なんだよねって話なんだよね。
てかなんかやっぱね、あの言葉でね、こ、うん、語るのは無粋ですよ、うん、ここまでこんなに喋ってたらあれですけど
3時間以上喋ってます
か。恐れろってことです
かなりね、まあ、
あ、あれどうなんですか、生類憐れみの霊。
それやめるんですか、なんですかそれが。
いや、なんかあの、何や、やっぱ最初に授業シーンでさ、テーマが示されて
る。あ、ね、
あれね、
あの、
ちょっと
徳川綱吉、うん、綱吉はなんか、前世で悪いことをしたから子供ができないんだって言われて、
言われてね、
なんか犬を殺したからだっけ、ね、で、動物を。
普通にごめんなさいって感じですね、あれは本当に。
ごめんなさい。
いやいやいや、あれはね、あの、あれは、うん、あの授業シーンのああいうセリフって書いてないわけですよ、うん、でもまあやるじゃないですか、うん、で何ページ開けぐらいしか書いてなかったですけど、うん、その後って考えなきゃいけないよね、うん、で応接かってですね、うん、考えたんですよ。
あれ、いつ考えたの、
はい、まあ、いろいろテーマ、いろいろしたものになったんですが、
う
ん
う
ん、
え、でも大まかにこういうことを書いてくれみたいなのは
ないです。ない
の、
マジで。ただその、うん、なんか分かんないけど、ただでも社会の先生であることだけ決まってる、
うんうんうん、
で、まあ、歴史だっけな、歴史の先生だけが決まってて、うん、じゃああと何にするかっていうので、うん、別に僕でも、うん、あの、はい、生類憐れみの霊、気が利いてるでしょって思って出したわけじゃ別にないんですよ、うん、あれ、あの、うん、すごいちゃんとページ数から、うん、あの今何月期の何月っていう設定から割り出して、何ページ目の何、うん、どこぐらいまで進んでるっていうのをやったら、うん、だいたい綱吉ぐらいだったんですよ、うん、だから、あ、まあ、じゃあ綱吉とかが一番こう説明しやすいから、うん、他のだってなんとか文化とかっていう話とかし始めても、なんか頭に入って、
憲法のなんとか、
そうそう、頭入ってこないから、
ヘリ来航がある
の、うん、そうそうそう、
はみたいな。
そう、だから、あの、まあ、でもなんかそういう綱吉の話とかあったら、まあ、一応なんかなんとなく全体の話とも、うん、まあ、なんか猫が死んだりとかその後もするし、うん、死なないか、まあ、猫出てきたりとかするし、うん、まあ、うん、出して出したらすごいニヤニヤされながら、うん、いいよ、じゃあこれにしようって言われました。なんか
そんな軽い感じで、
いや違う、なんか、いや、なんていうんだろう、こう意図はわかるみたいな、うん、あまあそういうことでみたいな。
なんかね、ああいうのってさ、まあそれこそメッセージとかでも冒頭の授業シーンでさ、うん、なんかテーマ語るし、
まあ語り
やすい、アリアスターでも
ヘリみたい
に、ね、ヘリみたいに語るから、なんか監督からもうここはこれで行くんだって、うん、なんか授業シーンの提示があるもんだと思って。
それこそなんか、ね、元祖オタクの人たちは割とそういうところから考察しがちで、うん、町山さんとかね、
うん、いやだって考察、ね、無視できないし、
一番無視できないです
よ。最近だからさ、岡田敏夫のさ、もののけ姫考察を見てさ、うん、
最近再アップされて
る、最初のオープニングのところで出てくるこの、まあ、マーク、タイトルの後ろに出てくるマーク、うん、これナウシカと一緒なんですよところから、うん、これが分からないとこの絵が分からないみたいな、分かるかみ
たいな。一つ目のなんか巨人みたいなのが描かれて
る、なんか八本足なの、そういう生き物、
そう、なんか、うん、いや、なんていうのかな、別にその見る側がどう受け取ろうかさ、うん、そんな自由だから、うん、どうでもいいと思うんですけど、うん、なんか意外とその、うん、なんていうの、別にかけてるわけじゃないですよ、かけてるわけじゃないけど、うん、思ってるほどリンクはしてないみたいな、うん、ところもまあ、うん、あるかもしれないですけどね、
結構後で考えたら繋がってたみたいなことも、ね、そうそうそう、
でもですよ、ね、作者が意図してないことも結果として、ね、うんうんうん、作品の解釈に入ってくる
って、全然そういうもんだと思うし、
後付けでなんか、
うん、まあ、結果的にだって別にね、それをまあ入れるっていうふうに判断する、うん、あの作業があるわけなんで、そうですね、ですかね、
あれですかね、
長
っ、2時間21分ですよ、
過去最長なんじゃない、
そうですね、
まあでも切ってる回とかだったら
もうちょ
っと、
ね、
あ、ありますけど、はい、はい、こんな感じですかね、
はい、
はい、
まあ、皆さん見てください、呪怨、はい、面白いので、
うん、ん、恐れろっていうの、喋、うん、るなっていうね、もう感じろっていう、ね、
あとあのネットフリックスでちゃんとあの呪怨の劇場版1、2と、佳代子、佐賀徳光佳代子についてはあの入ってますので、うん、なんかあのネットフリックス最新作品の話しているのに、あのアマプラで見れるでっていうのなんか
あのビデオ版がね、
ビデオ版はね、
あ、でもね、11日までとかだった、
アマプラ、
あ、じゃあ早く見な、早く見な。
いや、もう終わってると思う。だ
から、そっかそっか、うん、あ、じゃあ、うん、もしかしたらでもあの逆に終わった後にあのネットフリックス入ってるとか、うん、なんかそういうの結構よくあるから、
う
ん、
確かに期間がね被らないように買うっていう、
まあ、せっかくなんでネットフリックスでこう1年見ていただいて、うん、
ベベー、
はい、っていう感じですかね。
はい、
はい、
なんか結構サブスクがね最近結構忙しいんですよ。
サブスクが忙しいとは、
日本沈没
2020、ね、あ、ま
だね、始まったし、
始まりましたね。
とまあ、ちょっと音楽も結構ね最近いろいろいいのがね、柴田さと子の新しいだとか、
うん、あ、そう出るんですね。う
ん、あ、出てるんですよ。
出てるんですか。サブスクが忙しいっていうか、普通に映画、音楽が、音楽と映像作品
が、映像のねラッシュがね、うん、すごい俺はね、
はい、
うん、ですかね。はい、じゃあ中根です。はい、はい、終わります。
はい、
はい、
宣伝とかは
なんかありますか。
ウチキーズ的には、は
い、このラジオで現在、まず有料版やっております。有料版の方ではですね、うん、月額300円、ピクシブマンボックスで、見ます。なんか7割、役に立たない、クソ雑談、うん、で3割、まあ、この本編ともちょっとリンクするような話だったり、うん、割とちゃんとした話してます、うんうん、あの一番最近のメインはやっぱり、うん、あの映画雪の花、うんの
ですね。
こんだけしゃぶり尽くすんだね。作る側よりも触れた時間も長いんじゃ
ない。誠実に向き合ってる。
雪の花とね。雪の花とは何なのかっていうね。
うん、声出してこ、声。
ってね。長生きしちゃうよ。殺すっていう感じですよね。はい、あの、よかったら入っていただけると嬉しいです。僕らの活動費にもなるので、うん、お願いしますっていうのと、この番組で現在お便り募集してます。まあ、今特にちょっとテーマとか設けていないので、まあ、なんか最近こんなもん見たよとか、うん、あの、まあ、この番組の感想とか、まあ、なんか近況報告とか、うん、あのメールいただけると嬉しいです。はいはい、アドレスしましたら 29.tiz@gmail.com、 29は数字です。 29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか、底辺文化系トークラジオとか29歳までの地図とかで検索すると、あのツイッターアカウント、ね、ありますんで、そちらにある DM フォームから、うん、あのメッセージを送っていただいてもいいんじゃないかなと思いますね。
はい、
他個人で告知あればどうですか。
はい、金内たびきですけれど、私のやっております自宅の団地などで演劇などをやったりするユニット、盛る夏の日と書いて聖火日の新しいやつ、団地演劇ボリューム4スタークルージングパジャマキャンプアルファというやつが7月22日から25日、まあ、あと7月31日、8月1日ぐらいでやるんですけども、7月31、8月1日ぐらいのなんかクソ遅い回、なんか深夜0時から始まる回とかのお席が若干残ってるぐらいなんで、あのもうこれ聞いてる皆さんでチケット取ってない方は見れないんですけれど、残念でした。
そんな告知があってたまる
よ。どうしても見たいっていう人がいたら、もう早くあの盛るの土に人書いて聖火日って検索すると、あのツイッターアカウントが出てくるので、それ の固定ツイートに残席情報など載っておりますので、うん、それを見て予約などされるといいかと思います。あの1800円で見れますので、若かったり夫婦50割引とか障害者手帳割引とか、一昔前の映画と同じような料金体験になってます、うん、ぜひご覧ください。はい、
はい、エサの感じです。
あ、まあ、ネットフリックスの情報を見てください。
ででー
っていう感じですね。はい、あとあれですね、下水道の巨大シロワニは実在したっていう、ね、番組、ポッドキャストの番組があるんですけど、あのなんかそれに、まあ、昨日なんですけど、まあ、あのちょっと収録参加してきまして、ちょっとまあゲストみたいな感じで出て、多分2回分ぐらい撮ってるんで、2回分ぐらい出ると思いますので、うん、もしよかったら、水曜どうでしょうとか、あとなんか、割とお互いの番組について褒め合うみたいな、気持ち悪い回になっておりますので、なんかそういうのも含めて、ちょっともしよかったら聞いてください。
はい、今日エンディングですが、これね、呪音を見終わってすぐにちょっとトラックを作りました、うん、なんか
損壊用、
損壊用ではないですけど、ちょっと呪音っぽいかも、わかんない、なんか臨床っぽい感じをちょっと意識して作りました、うん、あの水溜りっていう、あのインストでトラック作ったんで、今日そのエンディングで、あのこれサウンドクラウドの方にも上がってるので、よかったらね、あの繰り返し聞いていただけると、あのこっちで流すと、ね、音質悪いですけど、サウンドクラウドだとちゃんとあのいい音質で出てますので、はい、聞いていただけると嬉しいですかね。
はい、
はい、じゃあ、はい、
さよなら。
あ、山田と
赤根一郎
と高島でした。
ありがとうございました。